PSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ PSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で通算第53回になるかと思います。前回に引き続き20世紀のアーケードゲームの歴史を語るのその8になります。やっと8回目まで、シリーズ8回目まで来ましたけれども、まだ1987年までしか語っておりません。20世紀2000年まであるんですけれども、あと12、3年分、何回で語れるだろうかという感じになってまいりました。はい。で、今回はですね、前回無理くり2時間ちょっとオーバーして収めまして、1987年を語りきりましたので、1988年からですね、語り始めたいと思います。間違いなく今回も1回じゃ多分1988年を語りきれませんので、今回と次回で2回ぐらいかかるかなという心づもりでゆるゆると語ってまいりたいと思います。では、早速。1988年の、アーケードゲームですね。まずは悪魔城ドラキュラ、コナミが出してた、横スクロールのアクションゲームですね。こちらからスタートしたいと思います。この悪魔城ドラキュラね、アーケード版があったってことを知らない方も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。一番有名なのは多分ファミコンで出た、初代の悪魔城ドラキュラですね。で、その後ディスクシステムで悪魔城ドラキュラ2が出て、その後3っていうナンバリングは出なかったんですよね。確か悪魔城伝説っていう、VR チップかなんか積んでたのかな？ファミコンのカセットにちょっと特殊なチップを積んで、性能パワーアップしたやつで、で、音楽とかもね、ブリバリですごい、かっこいい音楽が流れて、それ以降ですね、悪魔城ドラキュラといえば、もうかっこいい音楽と、スタイリッシュなアクションと、いうことでですね、シリーズ化されて有名になったんですけれども、実はですね、この1988年ですね、多分ファミコン版で悪魔城ドラキュラ2が出た後ぐらいですかね、年代的には。悪魔城伝説はまだ多分出てないんじゃないかな。で、それぐらいのタイミングで出たアーケード版がありまして、で、これはですね、ファミコン版の移植ではなくて、まあ、世界観を、同じ世界観で描かれた、まあ、パラレルワールドじゃないですけど、別なゲームとして、アーケード版は作られてます。なんで、ステージ構成とかシステムとかも、ファミコンとはちょっと、違ったゲームになっていて、で、残機制じゃなくてね、確かタイム制プラスライフ制みたいになってて、タイムオーバーになっても、ゲームオーバーだし、ライフがゼロになってもゲームオーバーみたいなね。やっぱりアーケード版なんで、長くプレイされちゃうと、インカムが稼げないということで、そういう感じのシステムに変更になってるというゲームになってます。で、まあ、性能もありますけれども、ファミコンがね、ちっちゃいキャラクターで広いステージをこう、右往左往するようなアクションゲームになってたのが、アーケードゲームではですね、かなりでかいキャラクターが、のしのしと、スタスタって感じじゃないんですよね。なんとなくね、全体的にキャラがでかいせいもあると思うんですけど、もっさりした動きなんですよね、アーケード版は。でもまあ、大きいキャラでね、迫力のある、グラフィックで、音楽もやっぱり、FM 音源でパワーアップした音楽になってまして、一部で非常に人気が高いゲームになってるかと思います。私はあんまりプレイしたことなくてギャラリーやってた、ゲームになりますけれども、ですんであんまり語れないんですけれどもね。まあ、そんな感じの、悪魔城ドラキュラが、1988年に出てましたよという話から、今回は始めたいという感じですね。はい。で、次がですね、1988年というご時世を非常に反映したゲームということで、わかる人にはピンとくるかなと、この前振りでわかるかなと思うんですけれども、データイーストが出しました、チェルノブですね。戦う人間発電所という副題がついてますけれども、チェルノブを、知ってる人にはね、あったね、そういうのって感じなんですけど、知らない人にはこのタイトルだけ聞いてもどんなゲームかわかんないと思うんですよね。で、データイースト、通称デコって言いますけれども、 この会社って、まあ、このゲームの前後ぐらいから、変なゲームを出す会社というイメージがどんどん定着してきまして、で、その中でもこのチェルノブはですね、タイトルが非常にやべえということで、当時も問題になったゲームなんですね。で、まあ、当時ね、リアタイで社会情勢とか、把握してる方はご存知かと思うんですけれども、この近辺にですね、旧ソ連の、チェルノブイリ原子力発電所が爆発事故を起こしまして、で、それが、まあ、世界的に話題というか問題というか、社会問題化してた、時期だったんですね。で、その時に出た、この、強制横スクロールアクションシューティングゲームなんですけれども、システムは。チェルノブという主人公がですね、いるんですけれども、このゲーム。何せ、確かね、バックストーリーかなんかが、その発電所の爆発事故で超能力を手に入れた主人公が、みたいな、確か内容だったんですよ。で、しかも、名前がチェルノブで、副題が戦う人間発電所ってもう完全にこれもろ、チェルノブイリ原発事故の、モチーフだっての、もろバレじゃないですか。で、当然ですね、このタイトルが問題視されて、なんかね、国会かなんかで取り上げられちゃったのかな？なんかの議員だかなんかが、こんな不謹慎なタイトルがあるみたいな。いやー、国会まで行ったかな？どっかの議会だったか、どっかのその委員会だったか、その業界内のそういう組織だったか忘れちゃいましたけれども、なんかね、このタイトルはけしからんと。要はそのチェルノブイリ原発を、揶揄するようなタイトルで、しかもその原発事故で手に入れた能力で、敵を倒していくようなゲームを作るなんて不謹慎だということで、問題になったんですね、当時。で、それに対するデータイーストの、担当者の言い訳がですね、いや、チェルノブイリのその原発事故とは一切関係ないんですと。このチェルノブっていうのは、過去に我が社が出してたアクションゲームのカルノフというキャラクターがいて、そのカルノフのいとこでチェルノブって言うんですって。チェルノブイリとは一切関係ありませんっていう、言い訳をですね、もうどう考えても苦しい言い訳なんですけれども、その言い訳で逃げ切ったというか、もう、それの回答が公式回答であって、それ以降一切デコはもうこれに関しては、公式コメントはもうカルノフのいとこでこういう名前になっただけで、原発事故とは一切関係ありませんというので押し通しちゃったと、いう過去があります。で、やっぱり、後ろめたいところもあったのか、その後、メガドライブとかに移植された時は、タイトルが変わってですね、バックストーリーも、その、デスタリアンっていう異星人だか、秘密組織だかと戦うために作った強化スーツを着た、チェルノブという、男が、その、家族の復讐をするために立ち上がるみたいな、全然違うストーリーになっちゃってて、中身はね、メガドライブの移植版自体は割とそのゲーセン版の雰囲気残したよくできた、移植だったんですけれども、まあ、そんな感じでですね、ちょっとネーミングセンスに関して、いろいろ物議を醸したゲームということで印象に残ってるゲームですね。で、まあ、ゲーム内容自体はね、ちょっとね、すごい独特なゲームなんですよね。まあ、強制横スクロールのゲームなんで、シューティングゲームっぽいんですけれども、主人公は地面をたったかたったか走っていく人間体っていうことで、その人間体のチェルノブが、異常なジャンプ力でですね、画面のてっぺんぐらいまで飛ぶようなジャンプ力なんですけれども、強制横スクロールの中を、駆け抜けていくみたいなね。戦う人間発電所っていうよりは、走り抜く人間発電所みたいな、そんな感じのゲームでしたね。なんかね、武器の中でね、ちょっと変わった名前のがあって、赤城さんミサイルとかって言ったかな。そういうネーミングがあって、なんか元ネタが漫画家なんかであるらしいんですけども、僕もね、ちょっとこの辺あんま詳しくないんですよね。まあ、武器のネーミングセンスも含めて、あとそのゲームの中のグラフィックもね、なんか遮光器土偶みたいのが出てきたりとか、世界観が非常に変わってるゲームで、僕確かメガドライブ版の移植版の方は全面クリアするまで頑張りましたけど、まあまあ、いろいろね、そういう変わった面があるんですけれども、ゲームとしては非常にまあ、よくできてる、面白いゲームだったなと思いますね。はい。次が、ナムコが出してたアサルト。 このゲームをちょっと取り上げましょう。で、このアサルトのね、出回りはどうだったんでしょうね。僕がそのゲームセンターに行き始めた頃にはもう撤去が進んじゃってて、あんまりね、見たことないあのゲームだったんですよ。で、なぜかっていうと、このゲーム特殊な操作系になってて、ボタンがついた操縦桿みたいなそのレバー、ツインレバー、要は右と左に一個ずつレバーがあって、その両方のレバーの、上のところにボタンがついてるんですよ。で、その、ツインレバーを、倒した方向によって、その方向転換をしたり、進んだり後退したりみたいな、トップビューの戦車ゲームなんですけれども、なかなかね、この操作系が独特というか、普通のコントロールパネルじゃないんで、やっぱりその、オペレーター側の負担も大きいっていうこともあって、あんまりだから、出回りは良くなかったんじゃないかなって気がしますね。でもね、これ結構、その後バージョンアップ版が出たのかな？アサルトのその後にアサルトプラスっていうのも出て、だから、出回りがどうとかっていうのはちょっと僕の印象ではあんまり良くなかった記憶があるんですけれども、まあその辺の、なんていうんですかね、バランス調整版みたいな、再販版みたいな形でアサルトプラスっていうのも出たんで、まあ、そこそこ売れてた基盤というかゲームなのかもしれないですね。で、このゲームのやっぱり一番の特徴っていうのは、トップビューからその戦車を操作しながら遊ぶゲームなんですけれども、拡大回転縮小機能を目いっぱい使ったゲームなんですね。だから、時期は常に、画面の上側を向いてるんですよね。縦画面のゲームなんですけれども、常に戦車の、位置関係というか、グラフィックは常に上向きなんですよ。で、時期が動いたという体で背景が回るんですね。だから時期が右に回転すると、画面が、背景が、全部の背景が、画面ごと左に回転すると、右回転したよっていう表現を、背景を逆回転させることで表現してるんですね。で、ところどころにジャンプゾーンみたいのがあって、そこに入ると、戦車が上空というか、トップビューのゲームなんで、上から見た画面なんで、時期がジャンプすると、画面の手前側に向かってこう飛んでくる感じなんですよね。で、それを、戦車が拡大するんじゃなくて、戦車のグラフィックはそのまんまで、背景が縮小していく。要は上空に上がってったっていうの、地面が遠のいてくっていう、プレイヤーからすると画面の奥に向かって背景がどんどん縮んでいくみたいなね。で、逆に降下する場合ですね、そのジャンプした後、今度、上空から地面まで落下していくところ、そこに関しては逆に、戦車のグラフィックの大きさはそのまんまで背景がどんどん拡大してくると。さっき遠のいた画面の奥に遠のいた背景が今度は画面の手前に向かって、スムーズに拡大していくっていうところで、その表現をしてたんですね。で、この拡大回転縮小を、実現するために使われたのが、このアサルトが第一弾となっている、新システム基盤のシステム2という、ナムコのシステム基盤なんですね。で、これがですね、この88年のアサルトを皮切りに、90年代の前半ぐらいまでですかね、ナムコのいろんなゲームに使われた名基盤だと僕は思ってるんですけれども、かなりね、この回転拡大縮小機能を駆使した、当時のナムコを代表するゲームを、たくさん生み出しているシステム基盤なんですよね。で、このシステム2っていうのがどういうゲームが出てきたかっていうのを今ちょっと簡単にリストアップすると、まあ、アサルトとアサルトプラスが最初で、で、その後、オーダインっていう横スクロールシューティングゲームが出ます。まあ、この後ちょっと話そうと思ってますけども。それから、未来忍者っていうアクションゲーム。フェリオスっていう縦スクロールシューティング。それから、みんな大好き、ワルキューレの伝説ですね。これも縦画面の、どっちかというと縦方向が多い、アクションゲームですけれども。それから、ファイネストアワーっていうシューティングゲームですね。で、バーニングフォース。あと、マーベルランド、旧街道中期。あと僕大好きなやつですね。ドラゴンセーバーっていうドラゴンスピリットの続編の縦スクロールシューティングゲームですね。それからローリングサンダーの続編のローリングサンダー2。あとですね、スーパーワールドスタジアムシリーズですね。システム1で出てた、プロ野球ワールドスタジアムってこの後ちょっと話すと思うんですけれども、それの続編がこのシステム2で、シリーズ化して出るということで、初代のスーパーワールドスタジアムと、92、93あたりまで出てたのかな、そんな感じでちょっと出てたと。で、あと、 これテーブル筐体ですね。あと、あれか、コズモギャングザビデオとかも出てましたね。エレメカのコズモギャングっていうゲームがあったんですけれども、それのシューティングゲームみたいな、どっちかというとギャラガ系の、シューティングゲームですね。こういったテーブル基板に加えて、実は大型筐体用にもシステム2っていうのが使われてて、そのシステム2基板を使ってるのが、ファイナルラップとか、まあ、前回ちょっと話したかな、ファイナルラップシリーズは。だから、ファイナルラップと2あたりまでは、確かシステム2のカスタム基板を使ってるはずですね。それから、大型筐体のメタルホークですね。これも僕大好きなゲームなんで、この後多分話すと思いますけれども、メタルホーク。それから、ダートカーレースというか、ダートバイクレースのダートフォックスっていうやつですね。あと、フォートラックス。っていう、四輪バイクかなんかのゲームですね。それから、ゴーリーゴーストっていう、ガンシューティングですね。あと、スティールガンナーですね。これも、ファンが多いゲームですね。スティールガンナーとスティールガンナー2。機械貨幣とか、なんていうんですかね、装甲機兵みたいな、アーマーを着た人間体の、ガンシューティングゲームですね。あと、コカ・コーラ・鈴鹿8アワーズっていうバイクゲームですとか、あと、ラッキー&ワイルドっていうカーレスゲーム、カーレスっていうのも変かな。要は、車のゲームですね。ドライブゲーム。あと、そんなとこかな。大型筐体系はそんなとこですかね。だシステム2の基盤をベースに、大型筐体の場合はそれを2枚乗せしたりとか、グラフィックを強化したりだとか、そういうちょっとカスタム化をしたものを大型基盤、大型ゲームの基盤として使ってたらしいですね。まあ、そんな感じでですね。まあ、今、ざっとタイトル上げただけでも、80年代、90年代の、メインとなるナムコのゲームってほぼシステム2をベースにして作られてるっていうのがあって、で、このシステム2っていうのはその拡大回転縮小機能がやっぱり、一番、目立つって売りになるとこだったんですけども、音源もめちゃくちゃ良くて、FM 音源はもちろん載ってるんですけども、どっちかってその PCM 音源がすごく強化されてて、ワルキューレの伝説とかもそうなんですけども、ちょっとオーケストラっぽい感じの、ファンタジックな、曲を作れたりとか、すごく音声が綺麗に出たりとかして、音楽面でもね、ナムコはこのシステム2を使ってた時期っていうのはすごくパワーアップしたというイメージがありますね。だからそれまでのそのシステム1の、80年代前半までの音をなんとなく引きずってるような音楽から、この88年に出たシステム2で、ナムコの音楽は劇的にパワーアップしたなっていう印象を、僕は持ってますね。はい。ということで、アサルト自体はね、なんだっけ、プレステのナムコミュージアムで遊んだのがメインで、ゲーセンでは全く遊んでないですね。まあ、出回りがあんまり良くなかったっていうのと、やっぱり、ツインレバーっていうのがちょっとね、とっつきが悪くて、どうしてもコイン投入する気になれなかったっていうのがあって、で、またやってる人が上手いんですよね。で、上手い人がやってるのを見てやりたくなるタイプと、あ、こんなプレイ俺には無理だわっていうタイプがあって、どっちかというとアサルトに関しては僕、後者の方だったんで印象が。あ、これは、ちょっと自分にはこんなプレイはできないわなっていう感じの上手い人のプレイ見ちゃって、これだったらギャラリーやってる方がいいなって思ってギャラリーやってたタイプのゲームだったんで、ナムコミュージアムでやってもね、やっぱり難しかったですね、ツインレバー操作。感覚的にね、やっぱりなかなかね、こう、慣れるまでが大変というか。でもね、その、拡大回転縮小がね、すごく楽しくて、意味もなく、ジャンプゾーン入ってジャンプしたりとかね、そういうことをやって楽しんだっていう、記憶があって、どっかでね、ちゃんと、レンコインしてでもクリアしたいなっては思ってるんですけれども、なんかね、音楽も素晴らしいんですよ。僕の大好きな細江慎二さんの作曲のすごい、クリアで、迫力のあるゲームミュージックになってて、僕はアサルトのゲームミュージック大好きなんですけども、だけど、肝心のね、ゲーム内容がなんかそれほどのめり込めないっていうか、あんまり、その、なんていうのかな、なんか熱心に頑張ってクリアしようみたいなほどは惹かれないかな、みたいな、感じのゲームなんで、どっかでクリアまではやりたいけど、そこまで入れ込むほどでもないかな、みたいなね。そんな感じの、ゲームになっております。はい。次がですね、まあ、こっからとはもう本当に名作しかないって感じで、本当ね、僕にとって1988年っていうのは、アーケードゲームの一つの到達点というか、ここがやっぱり、まあ、88、87年から、 88、89年ぐらいですかね。この辺がね、個人的にも、多分その、客観的にも、アーケードゲームという文化というか、そういう商売っていうんですかね。そこのね、ピークの時期なんじゃないかなって気がしますね。ゲームセンター自体の数も多かったし、とにかくね、玉数がすごいんですよ。各メーカーね、1年で何作も、5作も6作も出してる時期なんで、大型筐体とかエレメカも含めると、1年で10作以上出してんじゃないですかね、メジャーメーカーだと。マイナーなメーカーですら、年間に3作とか4作とか出してる時期なんで、この頃がね、やっぱりその、アーケードゲームバブルのピークというか、まあ、ちょうど世の中もね、バブル経済がまさに絶頂期だった時期なんで、まあ、それに乗っ取って、とにかくゲーム出しゃ売れるし、お金も入ってくるしみたいな、みんながもう世の中全体がなんか浮かれてた時期というか、とにかくわっしょいわっしょいで行っちまえみたいなね。で、まあ、このアーケードゲームのね、歴史をもう8回にわたって語ってる中でも分かってきたというか、実感してるところなんですけれども、発展のスピードがね、めちゃくちゃ早いんですよね。1988年って、その78年の、アーケードゲームから10年しか経ってないのに、このね、10年の間の進化のスピードっていうのが半端ないんですよね。グラフィックと音楽が一番わかりやすいですけれども、何よりゲームジャンルですよ。固定画面のアクションゲームかシューティングゲームしかなかったのが、この1988年のなんとジャンルの多彩なことかっていうことなんですよね。語ってて感じるのは。たった10年ですよ。で、この10年でね、こんなに複雑で広範囲にまでね、進化した?発展したっていうのは、なかなかね、ないですよ。いろんなジャンルありますけれども。で、その発展と、進化のタイミングにリアルタイムで接した人間っていうのはね、本当に、なんていうのかな、貴重っていうか、もう変化の幅が尋常じゃないんですよね。ちょっと良くなったとかってレベルじゃなくて、1年2年経つと全く違う文化になっちゃってるんですよ。もう全然違うレベルに上がっちゃってるんで、上がってるっていうか、レベルが上がるのと同時に範囲も広がってやれることもどんどん増えていくみたいな、もう拡大のスピードが半端じゃないんですよね。あらゆる面での拡大のスピードが。で、それがね、まさにその一つの頂点に達したというか、やっぱりね、その、なんかカンブリア紀の大爆発じゃないですけど、ドカーンと爆発して、飽和状態に近くなったのがこの80年代後半の時期なのかな、という感じがしますね。なんで、レトロゲームブームで今いろいろそのこの時期のゲームとかも再評価されたり、この時期をまあ当然リアタイで知らない今の小学生とか中学生とかも遊ぶようになって、まあこの時期のゲームも面白いよねって評価も出始めてる部分はあると思うんですけれども、やっぱりね、ゲームの基本が固まったというか、古臭くない、ある程度、もちろん80年代後半のゲームだって今のゲームと比べたら全然古臭いんですけれども、だけども、まあ今遊んでもこういうゲームはあり得るよねと、わざとレトロチックに作ってるゲームって、やっぱり今作ってる人間自体がこの時期のゲームを遊んでたとか、リアタイでこの辺のゲームを体験してたっていうのもあって、80年代後半から90年代前半の、ゲームのグラフィックとか音楽をフィーチャーした今のゲームって結構多いし増えてきてるんですよ。で、それでも、そういうゲームが、そのレトロフィーチャーされたゲームが、受けて、それなりの数売れるっていうところから考えると、ある程度、その、遊んで面白いグラフィックとか、見てかっこいいな、綺麗だなって思うグラフィックっていうのはもうこの時期で完成してんのかなっていう感じがしますよね。ここより2、3年前になっちゃうとちょっと古すぎるんですよ。ドットが丸出しだったりとか、動きがぎこちなかったりとか、音声がチープだったりとかするんですけれども、80年代後半から90年代前半ぐらいのゲームまでになると、今のゲームとある意味遜色ないというか、音楽もグラフィックももちろん数段落ちるレベルではあるんだけれども、ゲームとして遊んでも普通に問題ないし、かっこいいな、綺麗だなって感じるレベルまで達したっていうのが、だいたいこのぐらいの時期のゲームなのかな、という感じが、僕はしてます。ナムコのゲームの比較でもよくわかるんですけれども、 この年に出たさっき言ったそのシステム2とその前のシステム1ですね。この2つのゲーム、ゲーム基盤で作られたゲームを比較するだけでも格段に違うんですよ。やっぱりシステム1までのゲームっていうのは、80年代前半までのゲームっていうイメージで、まあ、作られたのは86年ぐらいなんで、87年か。だから、システム2とはわずか1年ぐらいしか差がないはずなんですけれども、その1年でもですね、全然その性能が変わってきてるというか、同じナムコのたった1年の違いでも、その上で動くゲームに全然印象が、異なるものを持つという、感じがするので、このね、時期に、一歩抜けられたメーカーは、その後もうまくいったんですけれども、この88年ぐらいの時期に、まだ80年代、半ばぐらいまでの性能の基盤を使ってたり、そのくらいのセンスで作ったゲームっていうのは、どんどん置いてかれるっていう感じで、ちょうどね、やっぱりこの、いっぱい出た時期なんで、比較対象も多かったし、その技術的な差とかセンスの差が、はっきりし始めた、時期だったと思うんですよね。この88年のね、ゲームの中で、今でも通用するゲームが出たメーカーと、今遊んだらなんだこれっていうゲームしか出せなかったメーカーっていうのが、差がつき始めた、年代でもあるのかなという感じがしますね。ということで、88年の総括みたいになっちゃったけれども、まだまだ、88年これからいっぱい語っていかないといけないんで、脱線これぐらいにしといて、次のゲーム行きましょうか。次がですね、これもね、名作中の名作ですね。コナミが出した、グラディウス2、ゴーファーの野望ですね。はい。88年のゲームといったら、このゲームを取り上げる、あげる人多いんじゃないですかね。まさにね、この年を代表するゲーム、間違いなく88年のベストゲームはって言ったら、トップ3には確実に入るというか、トップに上げる人も多いんじゃないですかね。グラディウスシリーズ、まあ、コナミの大人気シリーズ、グラディウスシリーズの人気を決定づけた中高の祖って言ったらいいんですかね。今で言うとね、もうシリーズがだいぶ長くなっちゃったんで。中高の祖であると同時に、数あるシリーズの中でも最高傑作の呼び声が高い、作品ですね。で、内容的にはですね、もう完全にこれ気をてらったサラマンダの次に出したナンバリングタイトルの2ということで、どっちかっていうとね、外伝的というか、グラディウスの世界観を使って新しいチャレンジを試みたサラマンダに比べると、グラディウス2っていうのは本当に正統派の、後継作と、いう感じで、すべての面で初代のグラディウスをリスペクトした上でパワーアップしてると、いう感じの、正統派の続編になってます。で、大きいのが、まずですね、固定されてたパワーアップの、内容が自分で選択できるようになったと、いうことで、ゲーム基盤とかメモリーの性能に余裕が出てきたのか、やはりユーザーを楽しませようっていう、メーカー側の余裕というか、エンタメの方向性が変わったというか、この時期から、ユーザーにいろいろ選ばせる、そのシステムの選択の余地を与えるっていうゲームが増えてくるんですよね。この傾向っていうのは前回も言いましたけれども、例えばそのセガのアウトラン、BGM を選ばせますよ、次に進むステージを選択させますよっていう風に、ユーザーにある程度選択権を与えるんですね、ゲームの。で、その後の、ゲームもそういう傾向が増えていくんですね。まあ、今までは主人公が固定だったのが、何種類かいる主人公の中から一人を選びなさい。性能差があったりとかなかったりとか、性能差全くないんだけども、男と女が選べるよとか、そういう感じで、ちょっとずつちょっとずつですね、ユーザーにちょっと歩み寄るというか、ユーザーにも何か、そのゲームに参加させる、ゲームの選択権を与えるっていう方向性がね、この87年、88年あたりからだんだん増えてきてるんですよね。で、最初の頃は BGM を選ばせるとか、次に進むステージを選択するぐらいから始まってたのが、このグラディウス2ではですね、パワーアップの方式を選べると。ゲーム中でアイテムによってその武器を変える、武器チェンジをするっていうのはもうこの前からだいぶやってるんですけれども、そもそもその武器の出てくるもの、選べるものを最初に選ばせちゃって、それ以外の武器は選べないとか出てこないよっていう感じで、ゲーム自体がガラッと変わるような、 パワーアップシステムの選択をさせるっていうことをやらせたんですね。これが結構、画期的だったと思いますね。いっぱいパワーアップアイテム用意してるから、その中で選択しなさいよじゃなくて、この組み合わせのパワーアップ4種類用意しとくから、この4種類の中から選んだらゲーム中はずっとそのパワーアップだけで戦うんだよと、いうのを提示したのが、このグラディウス2のパワーアップセレクトの、画期的だったところなのかなというふうに思いますね。で、それからグラディウス2に関しては、初代のグラディウスもそうだったんですけれども、ステージごとにガラッと雰囲気が変わるっていうところも、大きな特徴の一つで、まあ一面のあの人工太陽のステージを見たときにやっぱりびっくりしましたよね。サラマンダのステージ3の炎面、フレミングスじゃなくて炎が吹き上げるプロミネンスですね。プロミネンスが、画面の上下から吹き上げる、炎のステージもすごく衝撃的でしたけど、あれをさらに、一面に持ってきた上で、人工太陽から、ファイアードラゴンがですね、出てきてっていう、グラフィック的なインパクトっていうのはすっごい強烈でしたね。で、それをクリアすると、今度はギーガー町のエイリアンステージになって、で、3面では、氷の塊というかクリスタル、結晶の塊がどんどんどんどん出てきて、それを分解しながら進んでいくみたいなね。まあ、そんな感じで、全部で8面でしたっけ、グラディウス2は。で、もうステージ進むごとに次はどんな仕掛けがあって、どんな攻略をしなきゃいけないんだっていう興味をそそるような、ステージ構成になってたっていうのがね、すごくやっぱりインパクトがありましたね。で、特にね、グラディウス2のそのいろいろなインパクトのあるステージで、一番特徴的だったのが高速スクロールステージですかね。ステージ6、どっちかっていうとスローテンポというか慎重に進まなきゃいけなかった、5面のモアイステージですね。そこをクリアすると6面は本当に何て言うんですか、高速スクロールでルート選択をしてくぐり抜けなきゃ、走り抜けなきゃいけないっていう、高対称なステージになってて、この辺のね、メリハリの付け方も非常にうまかったし、高速スクロールステージっていうのがね、多分このゲームが初だったんだと思うんですよね。サラマンダの最終面のラスボス倒した後の脱出のところも一部高速スクロールの脱出ステージになってましたけども、あれを、丸々一面に使っちゃったみたいなね。アイデアもすごかったなと思うし、で、さらにその高速スクロールステージを抜けた後が本番ですよと、実はそれは前哨戦に過ぎなくて、そこを抜けた後が、本番の、ボスラッシュになりますよ、みたいなね。そういうステージ構成になってたのが非常に良かったなと、思いますね。で、またね、音楽もいいんですよ、グラディウス2は。それまでのね、波形メモリー音源を主流としてたシリーズですね。で、サラマンダで初めて FM 音源採用しましたけども、この頃はまだちょっと波形メモリー音源の頃の音楽の雰囲気が残ってて、まだ FM 音源の実力を発揮できてないなっていう頃だったんですよね。で、このグラディウス2の時に、サンプリングドラムだとか、そういったものを、あとオーケストラヒットですね、この当時の流行りですけれども、そういったものを取り入れたハードロック調の BGM にガラッと変えてきて、で、これがまたね、このゲームの中に、しっかりマッチングして、音楽でも、ゲームを盛り上げるというところでね、本当にグラディウス2ってのは隙がないゲームだなというふうに思いますね。で、あとですね、しっかりちゃんと過去シリーズとの関係性も、取り入れてるのが良くて、オープニングデモでですね、1985年のグラディウス、それから1986年のサラマンダっていう感じで、年号と、それらのタイトルのタイトル画面と、ラスボスとの戦闘シーンと最後の脱出シーンですね。これらを、階層風にちょっとセピア調の色でこう表示した後に、最後に1988って出て、それが、フェードアウトしていくと、最新作のグラディウス2のタイトル画面になると。で、これがね、すごくエモかったんですよね。たった3年ですよ。1985年のグラディウスから、サラマンダを経てグラディウス2まで3作3年しかないんだけれども、この3年間だけでもですね、このセピア調のオープニングデモで振り返るっていうのがね、もはやエモい。 懐かしいっていう感覚になるっていうのが、いかにこのアーケードゲームの回転の速さというか、先ほども言った、その、技術的なものとか、ジャンル的なものの、その、進化の速度の速さっていうのを感じるっていう、デモ画面にもなってましたね。もう、グラディウス2の当時、オープニングデモを見てる段階で、うわ、1985年のグラディウス懐かしい、なんかレトロみたいなね、セピア調だったっていうのももちろんあるんですけれども、やっぱりね、たった3年でもね、初代のグラディウスとグラディウス2は明らかにグラフィックも、音楽もパワーアップしてて、もう格差があったんですよね。もう古いゲームなんですよ、グラディウスっていうのは。やっぱりね、この、たかが3年されど3年で、アーケードゲームの文化の、この進化のスピードの速さっていうのを、本当にね、感じたゲームですね、グラディウス2は。はい。ということで、まあ、グラディウスに関してはね、そのうちまた単体テーマでグラディウス単体で語ろうと思ってるんで、ここで語りすぎちゃうと、グラディウス2で終わっちゃうんだよね、この年。これぐらいにしときます。で、一応ですね、このグラディウス2もシステム基盤で動いてて、グラディウス2が動いてたのはね、コナミのなんだっけ、ツイン16システムとかっていう名前だったかな。そういう基盤で出てたんですけども、これはね、あんまり、他のゲーム作られてないんですよね。さっきのシステム2が20個ぐらい出てたのに、このツイン16システムって確かね、5、6本しか出てないんじゃないかな。この時期に出たグラディウス2以外だと、魔獣の王国とか、キューブリックとか、なんかね、他のタイトルがめちゃくちゃマイナーなんですよね。だから多分、ほぼグラディウス2専用基盤になってたんじゃないかな。人気面でもインカム面でもね。まあ、そんな感じのシステム基盤で動いてたよ、という話ですね。で、ツイン16システムっていうぐらいなんで、確か16ビット CPU の68000が2個積まれてたシステム基盤だったんじゃないかな。なんで、この後ね、X68000 っていうその家庭用パソコンにも、移植されたりするんですけれども、X68000 は68000の CPU1 個しか積んでないパソコンだったんで、2個積んでるそのグラディウス2の移植をするのが結構大変だったみたいな話も、よく聞きますね。はい。ということで、88年の傑作グラディウス2の、話ですね。はい。次がですね、これもまあ、名作と言っていて、いいのかな？ちょっと微妙な、立ち位置のゲームですけれども、タイトーが出していた忍者ウォーリアーズですね。こちらも取り上げましょう。これもね、88年を代表するゲームといったらゲームなんですけれども、正直ですね、ゲーム内容はかなり単調ですね。3画面を活かした横スクロールアクションゲームなんですけれども、ですね、三画面である必然性がそんなにないというか、ダライアスはね、ある意味三画面じゃないと無理でしょっていうゲームを作ってたんですよね。三画面のうち一画面をボスが占めていて、そこから出てくるその長い射程の弾を隙間をかいくぐりながら、ボスにダメージを与えていくみたいなね。三画面である意味があったゲームなんですけれども、忍者ウォーリアーズがじゃあ3画面の意味があるかどうかっていうと、確かにダライアスみたいに画面1画面分を占めるような巨大戦車が出てきたりとか、迫力もあるし、3画面にわたる背景っていうその、それを活かして横長のその戦闘機が背景に出てきたりとか、そういう演出面では3画面は活かしてるんですけれども、ゲームとして、その、ダライアスみたいな横スクロールシューティングゲームと違うんで、なんかその横に長いことによってじゃあ新しいゲーム性が生まれてるかっていうと、忍者ウォリアーズに関しては、残念ながら3画面じゃなくても別に、その、巨大戦車との戦いぐらいしか、あんまりその意味合いがないというか、新しいゲーム性は生まれてないかなっていう感じですね。なんとか、そのダライアスのブームが過ぎて、じゃあ、この残された三画面筐体をどう活かそうかっていう時に、無理くりひねり出したのがこの忍者ウォリアーズなのかなっていう印象を僕は持ってますね。まあ、ただ、忍者ウォリアーズ自体は僕は嫌いじゃないんですよ。区内でワシワシワシワシ寄ってくるその兵士をなぎ倒していく感覚とか、戦車にね、ちまちまちまちま手裏剣投げて倒していく感覚とか嫌いじゃないんですけど、とにか かく難易度が高すぎましたね。気がついたら装甲が剥げて、ボンボンボンボンって言いながら、膝から崩れ落ちてく、くの一だの、忍者などを見るっていうのが定番だったんで、ゲームセンターで最初やった時、一面クリアもできなかったんじゃないかな。一面の途中で確か死んだと思いますね。そんぐらいめちゃくちゃ難しいゲームで、で、その割に爽快感もないしって、また、最初の愚痴に戻っちゃうんですけども、忍者ウォリアーズ自体の、そのゲーム的な魅力っていうのはね、なかなかちょっとゲーム性に求めるのは難しいかなっていう印象を僕は持ってますね。ただ、このゲームがやっぱり秀逸だったのは BGM なんですよね。聞いたことある人は、もうね、今更言及する必要もないと思うんですけども、とにかくあれですよ、一面と最終面の曲のダディマルクですよ。このね、BGM の衝撃たるやね、当時はすごかったですね。何にせ、あれですよ。BGM の後半で三味線のソロが入るんですよ、ソロパートが。チャチャチャチャンチャカチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャカチャンチャカチャンチャカチャンチャンチャララッチャララッチャララッチャララッチャチャチャカラッチャチャチャカラッチャって。そんな感じですからね。忍者ウォリアーズに関しては本当にあの三味線ソロが全てというか、忍者ウォリアーズっていうゲームの印象っていうのはもうゲーム内容のアクションのイメージというよりは完全にあの BGM ですよね。で、そう、そのサンプリングのね、三味線のその演奏が延々と流れる。しかも1ループが長い BGM が使われてるっていうところでね、もう忍者ウォリアーズイコール BGM っていう暴言を吐いちゃって、いいくらいの、内容かなと、個人的には思ってます。正直ね、忍者ウォリアーズは、BGM を聴くために遊ぶゲームだと僕は思ってるんで、でも、ちゃんと遊ぶ、その BGM、1ループの長い BGM の三味線ソロまできっちり聴くためには、時間調整をして、うまいプレイをしないと聞けないっていうジレンマがあって、まあ、そこが面白いというか特徴の、ゲームなのかな、というふうに個人的には思ってます。和風ロックの BGM ですね、忍者ウォリアーズに関しては、そこがもうすべてという感じですね。で、この頃からね、やっぱりその、各社の、基盤性能の進化を感じたところの一つが、やっぱりそのサンプリング音声ですよね。BGM で、そういうギターだとか、ドラムだとか、三味線だとか、オーケストラヒットだとか、そういうものがやっぱりクリアーに BGM の中に自然に取り込まれてったっていうのが一つと、もう一つはゲーム内のキャラクターがね、よく喋るんですよ。で、忍者ウォリアーズに関しても、まあとにかく雑魚キャラも含めて、ちゃんと叫び声上げるんですね。やられると、うわーとか、うぎゃーとか、なんかそういう叫び声あげるし、で、特徴的なね、中ボスキャラみたいなやつですね、くのいちみたいなやつだとか、そういうやつらも登場した時になんか英語でセリフ喋るんですよね、捨てゼリフ入ってったりとか、で、途中で出てくる、その、兵士を指揮するコマンダーたちも、なんかその、部下に命令する声とかが入ってたりとか、忍者ウォリアーズに関してはね、本当によく喋るし、エンディングではね、最後ナレーションも全部、渋い男性の声で、全部喋りますからね、字幕の内容。字幕の内容っていうか、最後の、エンディングのメッセージですね。そこのところ全部音声で喋りますからね、あれもちょっとびっくりしましたね。セガのゲームもね、そういう感じで BGM とかにも凝ってましたけれども、この頃からね、本当に、メモリーが増えたっていうのと、サンプリング音源が本格的に取り入れられたっていうことで、よく喋る、で、すごく美しい BGM に、なるような音が出ると、いうところで、やっぱり音源のパワーアップという面を感じたのも、この忍者ウォリアーズというゲームがすごく大きかったかなと。さっきのグラディウス2もそうでしたけどもね、忍者ウォリアーズも、音楽面というところと、あとそういう音声合成ですね、キャラクターが喋るっていうところで非常に進化を感じたゲームと、内容的には平凡だと思うんですけどもね、はい、そんな感じがします。いろいろ言ってますけど、私ね、メガドライブのメガ CD 版の忍者ウォリアーズも買ってクリアしたぐらい割と好きなゲームなんで、はい、ディスってるようですけど、ディスりじゃないですからね。もうちょっと頑張って欲しかったなっていう、ある意味ちょっと応援というか、何を言い訳してんだかわかんないけども。まあ、忍者ウォリアーズってね、好き嫌いはっきり分かれるゲームだと思いますよ、これ。本当にね、嫌いな人は嫌いだし、好きな人はね、 どこが好きかっていうところもね、ちょっと普通のゲームと違う、好んでるポイントが多分ちょっと他のゲームとは違うところで好まれてるようなゲームなのかなっていう、ちょっと特殊なゲームなのかなっていうのはそういう面でも思いますね。はい。で、次がですね、ナムコが出したプロ野球ワールドスタジアムですね。これさっきシステム基盤の話をした時にもちょっと名前が出ましたけれども、このゲーム自体は、システム2の方じゃなくて、その前に出たシステム1というシステム基盤で作られてるゲームですね。で、このシステム1っていうね、システム基盤が、まあ、性能的にはもちろんシステム2よりも劣るんですけれども、ファミコンのアップグレードに使う基盤としては最適な選択だったんじゃないかなっていう気がしますね。で、このプロ野球ワールドスタジアムは名前からも推測がつく通り、ファミコンで大ヒットしていたファミリースタジアムですね。プロ野球ファミリースタジアムの、パワーアップ移植版と、いうことで、1988年なんで、この時期だとファミコンもまだ2作目か3作目ぐらいですね。初代のファミリースタジアムが確か86年に出てて、で、その後パッケージに87っていうシールを貼っただけの続編の、プロ野球ファミリースタジアム87が出て、で、その後プロ野球ファミリースタジアムが出た88年版は多分88年の年末ぐらいに出たと思うんで、多分ね、このワールドスタジアム自体は88年の、夏前ぐらいに出たんですよね。だから、おそらくファミコンのファミリースタジアムの87と88の間ぐらいで出た、あの、移植版ですね。で、このゲームのね、特徴、大きな特徴っていうのが、そのシステム1 FM 音源も積んでるんですけれども、従来のその波形メモリー音源も積んでんですよ。で、このワールドスタジアムの BGM っていうのは FM 音源よりもむしろその波形メモリー音源を使った BGM がすごく特徴的で、ゲームセンターにね、このね、ワールドスタジアムのね、BGM っていうのがすっごく響くんですよ。FM 音源って、いろんなゲーム機から一斉に流れ始めると割と埋没しちゃうんですよね。あの、耳馴染みがいいだけに、それがいろんなゲーム筐体から一斉にいろんなゲームの FM 音源が流れてると意外と響かない。ところが、そこにキンキンなる PSG だとか、あの、波形メモリー音源の音が流れるとね、目立つんですよね。で、ちょうどこの88年頃っていうのは、あの、同じシステム1を使ったゲームでも FM 音源をどちらかというと、あの、前に出した音楽を作り始めてた時期だったんで、その中でもですね、どっちかっていうと、音色を、PSG に近い感じのキンキンした音色で作ってたね、このワールドスタジアムのね、BGM っていうのがすっごくゲーセンで響いたんですよね。もともとね、ファミスタで、あの、耳馴染みのいい BGM をベースにして、さらにそのワールドスタジアム用に、新しく作った BGM っていうのがね、またこれが結構、なんていうのかな、野球っぽいというかね、非常にね、あの、マッチングしてましたね、キンキンしたサウンドと。で、面白いのが、このワールドスタジアムになる前まで、そのファミコンのファミスタって、まあ、ひらがなしか使えなかったっていう制限もあったと思うんですけども、基本的に、当時のプロ野球12球団の選手名を実名でひらがなでやってたんですよね。桑田とかね、中畑とかね、ガイアンツばっかりになっちゃいますけれども、そういう感じだったんですよ。で、ところが、この頃ですね、88年ぐらいから、まあ、やっぱりプロ野球ゲームがヒットして、知名度が上がっちゃったっていうのもあったのか、それまで黙認されてたっていうか、そもそも存在すら多分認識されてなかった、その、無許可で、実名の球団じゃないか。球団名は変えてるんですよね。ジャイアンツがガイアンツになってたりとかしてるんですけれども、実名、選手の実名ですね。これを、無断使用してるっていうことが問題視し始めされ、問題視、し始められた頃なんですよ。で、ファミコンの方も、87までは、確か、実名使ってたのが、それ以降ぐらいから、なんかちょっとずつその選手名が文字利に、変わってった時期なんですね。で、ちょうどその87と88の境目に出たこのワールドスタジアムも、やっぱりその辺の問題が、指摘され始めた時期らしくて、 一部の球団って、別に伏せる必要ないんで言っちゃいますけれども、ズバリですね、ジャイアンツモチーフのガイアンツですね、ここの選手名がこのワールドスタジアムから架空名に変わったんですね。さっき言ったそのクワタっていう、ひらがなで表示されてたのがクワガタになったりするんですね。確かね、あとね、篠塚とかもね、名前が変わってて、桃塚だかなんだっけな、猪塚だか、なんか、名前が変わったんですよね。要は、それまでが実名と同じひらがなだったのが、この辺から文字リネームに変わってったということで、多分ね、このワールドスタジアムが最初だったと思うんですよね。で、それ以降ファミコン版の方も、まあ、それに従うような形で選手名の文字利が増えていくと。それまで普通に実名のひらがな使ってたのが、文字利ネームに変わっていくっていう、ちょうど境目ぐらいだったのがこのワールドスタジアムだったんですね。で、ガイアンツ以外はね、確かこの時期はまだね、実名なんですよ。だ例えば横浜の選手だと、かけはたとかね、屋敷とか、ポンセとか、普通にね、選手名使ってた時期ですね。はい。で、あとね、ファミスタ87との大きな違いの一つが、チーム編成が変わってるっていうことですね。実はですね、これね、ちょっと僕も記憶が曖昧だったんで、念のためにね、ちょっと確認し直して、思い出したんですけれども、最初のファミスタってね、パリーグがめちゃめちゃ冷遇されてるんですよ。まあ、80年代後半にね、リアタイで野球ファンやってた人はご承知だと思うんですけれども、当時は人気の背実力のパーなんていう名前が、名前っていうか呼ばれ方をされてて、セリーグこそがプロ野球であって、パリーグは、人気がない、知名度が低いっていうのがもう当たり前の時代だったんですよね。で、テレビで野球中継やってんだけども、やってるのはセリーグの試合ばっかり。で、パリーグの試合っていうのは、ローカルの地方局で、たまに流してるぐらいで、全国ネットでパリーグの試合やってるなんてことはなかったですね、80年代は。で、パリーグの選手を見るのは、オールスターの時と、最後の、セパ両リーグの優勝チームが決まってからの日本シリーズのこの2回だけと、いうことでですね、よっぽど熱心な野球ファンじゃないと、パリーグのマイナーチーム、まあ、マイナーチームって言い切っちゃったらちょっとかわいそうなんですけれども、ロッテとかね、阪急とかね、その辺ですよ、時代的に。あの辺のね、選手名わかる人なんていなかったわけですよ、当時の小中学校、高校生ぐらいの。ね、大して熱心でもない野球ファンにとっては。で、そういう理由もあったのか、ファミスタではね、パリーグが6球団なかったんですよね。最初はね、3球団だったのかな、初代のファミスタが。ライオンズがモチーフのライオネルズっていうのが1球団。当時、西武だけはやっぱりね、ちょっと人気があったんですよ、パリーグの中でも。てか、パリーグで知ってる球団はライオンズしかないっていうのがあって、なぜかっていうと、当時ライオンズ強くて、日本シリーズに出てくるのライオンズばっかだったんですよね。上昇ライオンズみたいな、呼ばれ方されてた時期だったんじゃないかな。だからちょうど、スター選手として清原が入って、で、秋山と、AK4 を組んでた頃ですよ。で、投手もね、東尾がいたりだとか、そういう時代なんで、あの頃、西武一強だったんじゃないかな、パリーグは基本的に。なんで、知名度的には完全に西武ライオンズが、頭一つ抜けてたというか、で、あれはね、6チャンネルが、TBS がそのスポンサーだった関係もあって、TBS がね、割とニュースで取り上げたり、土曜の朝だか日曜の朝に、おはようライオンズっていう、ライオンズをフォーカスした、単独番組ね、流してたりとか、割とライオンズって、そういう意味では知名度があった球団だったんですよ。だから、パリーグの中でも、1球団だけ独立してちゃんと、モチーフになった架空の球団が作られたっていうことで、ファミスタでも優遇されてたんですね。で、それ以外の5球団の扱いが最低で、鉄道系の、3球団、近鉄バファローズと、阪急ブレーブスと、南海ホークス。この3つの鉄道系を集めた、 レイルウェイズっていう、一チームにまとめられちゃったんですね。すっごい暴挙だと思いません？今から考えると。3球団を一つのチームにまとめるってめちゃくちゃですよね。で、もう一個が食品系の2球団ですね。日本ハムファイターズとロッテオリオンズですね、当時まだ多分。で、この2球団をまとめたフーズフーズっていう、球団にまとめられちゃって、なんと、パリーグモチーフの、なんつったかな、パリーグじゃなくてね、なんつったっけな、なんかね、パリーグもね、パリーグって呼んでないんですよ、当たり前ですけど。なんか、パリーグモチーフの、リーグがあって、そこは、3チーム編成だったんですよね、当時。初代のファミスタは。ライオネルズと、レイルウェイズと、フーズフーズっていう3球団だったんですよ。だこれね、ガチのね、パリーグファンだったら怒りますよね、これね。で、それが、確かね、ファミスタ87かなんかでちょっと解放されて、レイルウェイズから阪急ブレーブスだけが抜けたんですよ。で、阪急ブレーブスも、単独球団に変わって、ブラボーズっていう名前になったのかな？だからライオネルズ、ブラボーズで、ブラボーズが抜けて鉄道系2球団になったレイルウェイズと、食品系2球団が一つになったフーズフーズという、4球団に、一応ちょっと増えたんですね。87で。で、この88年版のワールドスタジアムはどうかっていうと、確かね、ここからなんですよ。ここからやっと、そのフーズフーズとレールウェイズがちゃんと、分かれて、やっとそのパリーグモチーフのリーグもちゃんと6球団、用意されるようになったということで、ちょっと近鉄南海ロッテ日本ハムがね、どういう格名になったのかちょっと覚えてないんですけれども、確かその87、ファミスタ87から88に移行する中間のこのワールドスタジアムのタイミングで、パリーグモチーフが、それまでの4チーム編成からやっと6チーム編成になったと。いう変化があったのがこのワールドスタジアムのタイミングだったということですね。はい。で、あとですね、確か球場が、選べるようになったっていうのもワールドスタジアムからだったと思いますね。87でも選べたかな。確かね、球場セレクトが出る、できるようになったのがこのワールドスタジアムからだったと思うんですよね。で、3球場ぐらいから選べるようになってて、まあ、おなじみの後楽園と、それから甲子園が選べて、で、この頃まだその辺の、なんていうんですか、実名仕様も緩くて、ひらがなで後楽園、ひらがなで甲子園みたいな感じで、で、あとそれと別にメジャーっていう、ちょっと広めの球場みたいな、3つぐらいから選べたような、記憶がありますね。で、まあ、そんな感じで、まあ、さすがにですね、アーケード版に移行するときに、いろいろまあ、パワーアップというか変更があって、で、この変更内容ですね、例えば BGM が新しく追加されたりだとか、チーム編成が増えたりだとか、そういった要素ですね、あと球場セレクトとか、こういった要素が逆に今度は、ファミスタ88ですね、このワールドスタジアムの後に発売されたファミスタ88あたりから今度は逆輸入されて、ゲーセンと似たような感じの BGM が取り入れられたりだとか、球場セレクトが できるようになったりとか、そういう感じで、この後ですね、しばらくアーケード版はこのワールドスタジアムシリーズが、毎年出てたのかな？ワールドスタジアムの、年度がついたやつが確か出てたと思いますね。89だとか90だとか、いうのが出て、で、さっき言ったそのシステム2のスーパープロ野球、ん？スーパーワールドスタジアムか、スーパーワールドスタジアムシリーズになって、これも90年代後半？中盤か後半ぐらいまで続いたのかな？で、最終的にね、ナムコの野球ゲームは、アーケードシリーズだと2000年代前半ぐらいまで出てたはずですね。まあ名前を書いて。ワールドスタジアムシリーズからね、途中からちょっと名前が変わったりとかしたはずなんですけれども、まあこのワールドスタジアムを皮切りに毎年、一応その年度更新版みたいなのが発売されて、常にこうゲームセンターにはワールドスタジアムがあるみたいな状況が2000年前後ぐらいまでは、ずっと続いてたっていうのが、ありますね。で、まあ、それと相乗効果っていうのもあれですけれども、お互いに影響を与え合いながら、ファミコンのファミリースタジアムですね。このシリーズもずっと続いてて、 ファミスタは何年まで出てたのかな？結構ね、ファミコンの末期まで出てたんですよ。それこそね、スーパーファミコンが出た後もしばらく出てたんじゃないかな。ファミスタ、92か93ぐらいまで出てたような気がするな。ファミスタ90までは覚えてるんですよ。友達の家で遊んだりとかしたこともあったんで、ファミスタね、92か3ぐらいまで出たんじゃないかな。だからもうスーパーファミコンが出てからもう2、3年ぐらいずっとファミスタも出続けてて、すごいなと思いましたよね。スーファミはスーファミで、確かスーパーファミリースタジアムっていうのが出て、そっちもシリーズ化されてたんで、だからどっかのタイミングでスーパーファミスタとファミスタが被ってる年度があるんじゃないかな、多分。まあ、この辺はね、ちょっと家庭用ゲーム機の話をするときにまた、きちっと記憶を掘り返し直して言及したいと思いますけれども、まあそんな感じで、僕はねこのワールドスタジアムはね BGM とあとそのキャラクターが喋る声ですね、ナレーションというか、それもね好きでね、ちょっとねなんかチビキャラに合わせたのか、子供っぽいというか、ちっちゃい女の子っぽいっていうかね、可愛い声でね喋るんですよね、いろいろアウトとかセーフとか。あとね、一番好きなの僕はホームラン打った時のナレーションなんですよ。打った方向によってね、ちゃんとナレーションが変わるんですよ。レフトバック、レフトバック、入った、入った、ホームラーンみたいな感じでね、すっごいなんかね、盛り上がる感じの、ナレーションが入って、で、ホームラン打った時の BGM がね、また、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんみたいな感じでね、すごいね、盛り上がるんですよね。あのね、演出は僕好きでしたね。ライトバック、ライトバック、入った、入った、ホームラーンみたいなね。あのね、なんかその、打球が伸びる伸びるみたいなところまで、可愛い声でね、盛り上げてくれるのがすごいワールドスタジアム好きでしたね。ただ、ゲームセンターでやるかって言ったら僕は全然やってなかったですね。やっぱりファミコンで友達の家でファミスタ遊ぶぐらいで、で、またファミスタがね、ファミコン持ってなかったんで僕、下手くそなんですよ。操作性とかタイミングとか一切わかんない状態で、持ち主の家で遊ばされるわけですよ。で、向こうがなんかガイアンツとか使ってて、僕は当時横浜ホエールズファンだったんで、ね、この辺もちょっとセガファンっぽいでしょ、僕が。マイナー系が好きなんですよ。で、僕は横浜ホエールズのファンだったんで、なんだっけな、ホエールズモチーフのチームの名前忘れちゃったな。うん、なんかそこを使ってて、まあ、で、そもそもチーム力に差がある上に、持ち主と持ってない人間が、いきなりぶっつけ本番で試合やったら、それは全然ゲームにならないわけですよ。送球の指示とか、走塁の指示すらよくわかってない状態でやるから、エラーはしまくるわ、後逸はしまくるわ、で、バット振っても全然ヒットにならないし、まあ、ボロ負けでしたよね、ファミスタ。まあ、それでもね、楽しく遊んでましたけどね。まあ、そんな感じで、ファミスタシリーズは遊んでたけれども、ワールドスタジアムをお金払ってまでゲーセンで一人でやるかって言ったらね、やっぱり、ファミスタシリーズの楽しさって、コンピューター相手じゃなくて、対人戦が楽しかったと思うんですよ。そういう意味では、ゲーセンに向いてるゲームかっていうと、ワールドスタジアムはそんなに向いてないんじゃないかなっていう気が僕はしてますけどね。まあ、豪華なグラフィックでファミスタができるっていう感覚で、まあ、友人と二人でやった人とかが多かったのかなっていう、まあ、コンピューター戦も結構やってる人を見ましたけどね。なんかね、じっくり腰を据えてやるっていうイメージがやっぱ野球ゲームにはあるので、アーケードゲームのそのインカムをいっぱい稼ぐっていうのとは、あまり相性が良くないかなと。結局コンティニュープレイするので、インカムを稼ぐっていうシステムになってましたけれども、あんまりね、アーケードゲーム向きでは本当はないゲームなんじゃないかなっていう気が、僕はしてます。はい。はい。ということで、もう、なんか、ワールドスタジアムだけで10分以上語っちゃってますね。今回は本当に、88年のゲームはね、語りたいことがいっぱいあるんで、全然進みませんね。はい。ってことで、次は88年のゲーム。これもね、ロングヒットになったゲームですね。上海という、パズルゲームですね。これ、サクセスっていうメーカーが開発して、サンソフトから出てたゲームなんですけれども、まあ、上海って言ったらね、割とその、今の子はあんまり知らないのかな。この世代に、 小中高生ぐらいだった人だったら、まあ知らない人はいないっていうぐらい有名なパズルゲームですね。麻雀牌をピラミッド状に組み上げてって、同じ柄の、牌を2枚ずつセットでこう端からと上からですね、一番上か、一番端にある牌をペアで取ってって、全部取り切ったらクリアというパズルゲームですね。で、これもね、正直アーケードゲーム向きじゃないと思うんですよ。これもじっくり考えて、時間をかけてやるゲームなんで、まあ、そこにそのタイムアップ性みたいなのを取り入れて、せかしながらやらせるっていうことでね、時間制限があるっていうことで、うまくこうアーケードゲーム向けにアレンジしたという感じで、このゲームがですね、結構ロングヒットで、サラリーマンとかがよくやってましたね。反射神経はいらないんで、とにかくサクサクサクサクペアにして取っていくみたいなので、スーツ姿のねサラリーマンがよくやってるって印象で、あんまりね逆に小中高生がこのゲームをちまちまやってるってとこあんま僕は見た記憶ないですね。大人がなんかやってるっていう、あの脱衣麻雀とこの上海は当時のスーツ姿のサボリーマンがですね昼のゲーセンに来てやってたっていう、あの印象がすごく強いゲームですね。で、この初代のね、上海を皮切りに、アーケードゲームもね、続編がずっと出てて、上海2とか上海3とか、上海万里の長城とか、タイトルを変えながらね、あとその積み上げ方もピラミッド型だけじゃなくて、馬蹄型になったり、エッジ型になったり、L 型になったりみたいな、いろんなパターンがある、上海が発展してて、これがね、ずーっとシリーズ化されてね、あのアーケードゲームに常にあったっていう印象のあるゲームですね。はい。僕はね、パソコンの PC88 シリーズとかで上海とか上海2は友達に借りたりとかして遊んでた記憶がありますね。結構中毒性があってね、アクション性がいらないっていうことでね、うちの両親とかもね、結構ハマってやってましたね、この上海っていうのはね。はい。なんで当時の知名度はかなりあるゲームじゃないかなと思います。はい。で、まあ、私、セガファンなんで、1988年というとですね、やっぱりセガのゲームで、いくつか、大きめのやつがあるので取り上げますけれども、まずこの年でね、やっぱり話題になったのは、ギャラクシーフォース2ですかね。体感ゲーム第8弾かなになるのかな、っていう、多分サンダーブレードの次ぐらいに出たやつですね。で、このゲームですね。このゲームも今ギャラクシーフォースと一般的に言われているものはギャラクシーフォース2なんですよね。で、これがですね、じゃあ初代のギャラクシーフォースは何なんだって言ったらですね、前回話したあのアフターバーナーと全く同じ理由ですね。要は未完成の状態で、初代は出荷されてるんですね。開発部門はまだ完成してないからダメですって言ってるんだけど、営業部門と上層部がとにかく出せと。もうここまでできてんだから出せと。財政的な問題なのか何なのかよくわかんないですけども、そういう事情でですね、初代のギャラクシーフォースは未完成のまま発売されたんですね。で、アフターバーナーと全く同じように、じゃあ残り2ヶ月か3ヶ月で、きっちり完成ができたら、差し替えますんでということで、オペレーターには販売したと。いうことで、差し替えられた後のギャラクシーフォース2が本来のギャラクシーフォースであると、完成版であるということで、今となっては初代ギャラクシーフォースっていうのは初代アフターバーナー以上に、全く見かけないというか、もう幻の作品みたいになっちゃってるんですね。初代のね、アフターバーナーはそれでも、置いてあったゲーセンとかも見たことあるし、移植版とかでもね、あのアフターバーナーはあえて初代のアフターバーナーを移植してる家庭用ゲーム機の移植版とかもあるんですよ。あえてというかそれしか移植できなかったというか、まあいろいろ事情はあるんでしょうけど、未完成品と言われてる初代アフターバーナーを見る機会とか遊ぶ機会っていうのはあるんですけれども、この初代のギャラクシーフォースってね、僕は見たことないですね。まあ、どっかに動画とか転がってんのかもしれないですけども、ギャラクシーフォースと言ったらもう2しかなくて、初代のギャラクシーフォースって私は、まあ、そもそもね、完成版のギャラクシーフォース2ですら、実際に見たことって本当に2、3回しかないですね。それくらいね、マイナーだし、撤去も早かったイメージがありますね。で、なぜかというと、当時としてはとんでもなくこれ高いゲームだったんですよ。筐体の値段自体が、販売価格自体が、3タイプあったんですけども、 スーパーデラックスって言われてる、ほぼ一回転する筐体があったんですね。コックピットの動きが、その操縦に合わせて、ぐるぐるぐるぐる、左右にこう回転するやつだったんですよ。真ん中、座ってる席を軸にして、筐体がもう円運動というか、左右にぐるぐるぐるぐる回る形の筐体だったんですよね。で、右にも左にもね、270度ずつぐらい回転するような筐体で、これがですね、べらぼうに高かったんですよ。でかい上に、周りにね、なんかその、怪我防止用のフェンスみたいのまでセットで売ってて、これがね、スーパーデラックス筐体っていうやつが、確か当時の価格で500万ぐらいするんですよ。で、それから若干そのなんか回転する角度だとか、周りのその装飾だとかを削ぎ落としたデラックス版っていうのがあって、多分僕が見たことあるのこのデラックス版なんですよ。地元のゲームセンターに置いてあって、これでも十分でかくて派手な動きしてたんですけど、これがね、確か300万ちょっとぐらい、330万ぐらいの価格で、で、普通のアップライト筐体ですね。動かない、モニターと、コンパネだけのやつ。これがね、これでも200万ぐらいするんですよ。だから、当時の筐体としてはめちゃめちゃ高価格だったんですよね。で、それがまず、その、ゲームセンターにまず、入らない理由の一つ、価格の高さですね。で、それから、さっきも言及しましたけど、めちゃくちゃでかいんですよ、筐体が。もうそれだけで、テーブル筐体の6個分か、9個分ぐらいのスペース取っちゃうぐらいでかいんで、それを、要はその、テーブル筐体を6台とか9台で稼ぐ額を、ギャラクシーフォース1台で稼げるかっつったら、僕はなかなか難しいなと思うんですよね。それだったら9種類の全然別なゲームを遊ばせた方がインカム的には全然稼げんじゃないのっていう感じがしてて、この辺からね、だからその大型筐体がどこまで黒字を出せるかっていうところがね、非常にバランス的に微妙になってきた時期だと思うんですよね。だからギャラクシーフォース2はまさにね、このバブル絶頂期ならではのお金をとにかくかけてド派手にして、それを初期投資として払っても回収できるかどうかがちょうどギリギリの時期だったような気がするんですよね。だからスーパーデラックス筐体の500万とかを購入して設置して、本当にこれ儲かったのかな、そのゲーセンっていう感じが僕はして仕方ないんですけど。で、当然筐体の高さに合わせて、1ゲーム100円なんかで遊ばせてたら全然500万回収できないんで、このギャラクシーフォースは確か1ゲーム300円設定が基本だったはずなんですよ。だからそれもね、ハードルの高さにつながってるんですよね。まずゲーセン側が設置場所と販売価格の問題で、そもそも置かないと。置けない。置かない置けないゲーム。で、そのハードルを超えてゲーセン側が置いたとしても、今度はですね、プレイヤー側は1プレイ300円でこのゲーム遊ぶかっていうハードルが今度はあるわけですね。で、このハードルもまた超えるじゃないですか。いや、面白そうだし、派手で、楽しそうだから300円払っても遊ぶよって言って、300円払ってこのゲーム遊び始めるじゃないですか。そうするとですね、アップライト筐体はともかく、デラックス筐体もしくはスーパーデラックス筐体は、動きが派手すぎてですね、真後ろでギャラリーしてる、お客さんと、目が合っちゃうんですよ。ぐるぐるぐるぐる筐体が回転してるうちに、後ろから、モニターのゲームしてる様子を眺めてたギャラリーと、筐体が回転して、プレイヤーとギャラリーの目が交差しちゃうんですよ。要は、モニターを見続けるためには、筐体の動きに合わせて、ギャラリーも移動しなきゃいけないっていうゲームになってて、あれは恥ずかしいですよ。僕もデラックス筐体かなんか一回だけプレイしたのかな。その時はもうすでにプレイ料金が下がってて1プレイ100円か200円ぐらいに下がってた気がするんですけども。いや、あれはね、恥ずかしい。後ろでさ、見られてる分には別に目が合わないし気にしなければいいんですけど、ぐるっと筐体が回転して自分の目とギャラリーの目が合った瞬間の気恥ずかしさね。ギャラリーはギャラリーで、ただで他人のプレイを見させてもらってるっていう恥ずかしさもあるし、プレイヤープレイヤーで、俺のこの下手くそなプレイ、あなた後ろで見てたんすかみたいなね。お互いにその目と目が合った時のその気まずさというか、あれもね、そのギャラクシーフォースのそのプレイのハードルの高さに僕は繋がってたなっていうふうに、すごく思いますね。はい。 で、このギャラクシーホースっていうのは、まあ、それで、その、筐体の豪華さとか、動きの派手さとか、価格の高さとか、いろんなとこで話題になったゲームなんですけども、やっぱりね、そのグラフィックが当時としては、もうぶっちぎりですごかったんですよね。当時まだポリゴンなんてない時代で、疑似 3D、スプライトの拡大縮小で、疑似 3D の画面を再現してたんですけども、このギャラクシーホースっていうのは、当時も今も、スプライトの怪物って呼ばれてるんですよね。もう画面に表示するキャラクターの数が、桁違いに多いのと、それで構成される、疑似的な 3D の画面がすごいっていうね。ポリゴンも使わないでなんでこんな洞窟を再現できるんだとか、うっそうと生い茂るその木々の間を抜けてくようなシーンを、ポリゴンとか一切使わずに、そのスプライトだけで、物量でも表現しちゃってんですよ。拡大縮小機能とかも全面に使ってるわけじゃなくて、もうパターンを、そのちっちゃいパターンから大きいパターンまで、全部のスプライトを用意して、それを接近してくるときに切り替えるみたいな形で表現してたりとか、もうね、ハードウェア性能に任せて物量でねじ伏せてるようなゲームなんですよ、グラフィックを。で、これが、当時そのスプライト性能としては、もう、後にも先にも、おそらく最高じゃないかって言われてる、セガのワイボードって言われてるその基板があるんですけれども、それを使った、最初の頃のゲームなのかな、ギャラクシーホースっていうのは。だもう、その後ね、ポリゴンに、技術の主流が移ってっちゃったんで、スプライトの枚数、まあ、スプライトってだいぶ前にも一回ちょっと軽く解説したと思うんですけども、要は、オブジェクトとも呼ばれてるんですけども、画面のキャラクターを表示する、まあ、キャラクターごとのセル画みたいなもんだと思ってもらえばいいんですけども、それが何枚並べられるか、同時にどれぐらい出せるかっていうのが、まあ、当時の基板の性能の一つの指標だったわけですね。で、その枚数にしろ大きさにしろ、このワイボードっていうのは化け物的な性能だったんですね。で、もうその圧倒的な物量で、本来は再現できないはずの疑似的な 3D 画面を、表示するっていうことを、このギャラクシーホースっていうのは力技でやってのけちゃったわけですね。だからこのゲームはそのワイボードの有り余るパワーを使ってですね、もう限界に挑戦したような、スプライト数で、もう画面全体が、そのキャラクターの表示で埋まってると、いう感じのゲームになってて、今見てもね、この表現っていうのは、ポリゴンでもちょっと難しい感じの、スプライトの物量でしか表現できない独特の浮遊感というか、画面の奥行きの表現っていうのができていて、まあ、ある意味今遊んでも価値があるゲームというか、この時期に、しか遊べないゲーム。こんな大量のスプライトを使った疑似 3D ゲームっていうのは今後も多分作られないんですよ。なぜかっていうともうポリゴンで作れちゃうから、わざわざそんな、手間暇かけてスプライトのキャラクター表示を何百個何千個って並べて表現する意味がないんですよね。だから、究極のそのスプライト表現っていうのを見たいとすると、この88年から90年頃に出たセガのゲームが、まあ、ある意味一つの究極なんですよ。で、もう失われた技術であり、やる必要もない、表現なんで、まさにこのゲームでしか見られない、表現ということで、見たことない方はですね、このギャラクシーホースの、YouTube の動画でも何でもいいんでね、見ていただきたいなと思いますね。前回のね、アフターバーナーもそうだったんですけれども、もう完全に今となっては、もう古典的な技術で、今更やり直す必要もないし、使う必要もないんですけれども、この時代、この技術じゃないとできない表現が、究極まで行ったのが、この時期の、セガの体感ゲームの、疑似 3D 表現なのかなということで、一つの到達点ですね、このギャラクシーフォース2が。はい。ということで、そこの面で非常に価値のあるゲームだと思いますね。ただ、ゲーム性に限って言うと、アフターバーナーのあのスピード感とか爽快感を期待してた人には、ちょっとね、違うゲームなんですよ、このギャラクシーフォース2って。残機性じゃなくてね、エネルギー性になってるんですね、システムが。で、時期のエネルギーがどんどんどんどんタイムと同時に減ってって、ゼロになるとゲームオーバーっていう、もう、 一機だけで突っ込んでいくっていうゲームなんですね。で、なんていうのかな、敵を倒すのが目的じゃないんですよ。アフターバーナーはとにかくヒット数稼ぐみたいなところがあって、ミサイルバンバン撃ちまくって敵をバンバン撃ち落とすみたいのが、ゲーム性のメインだったんですけれども、ギャラクシーホースはね、アフターバーナーと見た目が似てるんですけれども、逆なんですよ。敵を倒すとエネルギーボーナスが入るんで、もちろん敵も倒さないといけないんですけれども、敵を、倒すのがメインじゃないんですね、ギャラクシーホースは。アフターバーナーは、そのスロットルを減速してまで、進むスピードを落としてまで、いかに敵をたくさん落とすかみたいなゲームが、の遊び方が主流だったと思うんですけども、ギャラクシーホースは逆なんですね。同じように速度調整のスロットルがついてて、減速増速できるシステムになってるんですけども、常にほぼ減速状態で遊ぶアフターバーナーと違って、逆にギャラクシーホースは常に増速状態で駆け抜けるゲームなんですよ。僕はシューティングレースゲームだとギャラクシーホースは思ってるんですけれども、減速して遅いスピードだと、タイムと連動して減ってくエネルギーの減り方が増えちゃうんで、要は最後のボス、その面のボスまでたどり着いて、ボスを撃破するまで、ずーっとエネルギーは減り続けるわけですよ。で、倒した敵の数に応じてエネルギーは増えるんですけれども、それって微々たるものなんで、スピードを落として敵をやっつけることよりも、スピードを速くして最低限の敵だけやっつけて、ラスボスまで短い時間で行ってクリアする方が、全然いいというか、そうしないとクリアできないシステムになってるんですね。で、そこが、僕も含めた多分当時のいろんなプレイヤーが勘違いしてたところで、アフターバーナーの癖で減速して敵をバンバン落としてるうちにエネルギーがなくなってゲームオーバーってパターンがすごく頻発したゲームだと思ってるんですよ。で、これはね、やっぱりこのゲームのその出た順番とか、期待されたゲーム性に対するギャップで生まれた悲劇というか勘違いで、ギャラクシーホースはレースゲームなんですよ。とにかく一刻も早くラスボスというか最後のステージのボスまでたどり着いて、とにかく、エネルギーをたくさん残した状態で次のステージに行く。で、それだけだと足りないんで、エネルギーボーナスが多い敵を効率よく倒しながら最速でクリアしていくっていうゲームだっていうのを、後々家庭用に移植された後に遊び込んで僕はやっと分かったんですね。それまではギャラクシーホースってなんてつまんねえゲームなんだって思ってて、で、スピード感もないんですよ、実は。その減速した状態だと本当に遅くて乗ったら乗ったらしたスピードで、で、爽快感も全然ないんですね、その、爆炎を上げてミサイルを撃ちまくるアフターバーナーに比べて、なんかね、ポシューン、ポシューンって言いながらね、なんかね、しょぼいミサイルを撃ってくゲームだな、みたいな感じで、ギャラクシーホースをどうしてもアフターバーナーと比べちゃうと、なんか地味なゲームって印象があったんですね。ところが、スロットルレバーを常に最高速に入れて、駆け抜けてくレースゲームだっていう認識をすると、印象が一変するんですね。どんな狭い場所でも障害物があっても敵の、懐に飛び込む場合でも最高速を維持したままぶつからないように効率よく倒しながら駆け抜けるっていうところを意識してやると俄然迫力があって爽快感があるゲームに化けるんですよ、ギャラクシーホースは。で、そこにね、気づけるかどうかがギャラクシーホースの評価をね、ガラッと変えるポイントだと、僕は思ってますね。まあ僕はゲーセン版で遊び込んだわけじゃなくて、サタン版とかメガドラ版とかそっちの方で遊び込んでやっと気がついたっていうか、だからそこの部分がちゃんと移植できたっていう意味では家庭用ゲームの移植版もまあいろいろ言われてますけど、よくまあポイントは抑えられた移植になってんじゃないかなと思いますね。まあ、究極の家庭移植版は、だから今んとこ PS2 で出た、セガエイジス版になるのかな。リメイク版というかね、解像度上げてワイド画面に対応したやつとかも収録されてるんで、まあ今ね、多分プレミア価格ついちゃって、なかなか買えなくなっちゃってると思うんですけども、遊ぶんであれば PS2 版のセガエイジス、シリーズで出たギャラクシーホースがおすすめですね。あれで僕も結構やり込んで最終面クリアしたかな？ちょっとそこまでやり込んだか覚えてないんですけども、とりあえずサタン版とメガドラ版は最後まで遊んで、ギャラクシーホースってのはこういうゲームなんだと。アフターバーナーとはゲーム性が違うゲームなんだっていうのを理解して、僕の中ではギャラクシーホースの評価っていうのはだいぶガラッと変わったっていうのがありますね。はい。で、余談になりますけれども、 今のね、そのゲーム性を理解するかどうかで評価が変わるゲームっていうので言うと、これは完全に余談ですけれども、家庭用ゲームキューブで出たナイツですね。あれがね、近いんですよ。僕の中ではギャラクシーホースとイメージが。ナイツのちょっと話をすると、同じプログラマーの人が、ソニックですね、有名なソニック・ザ・ヘッジホックを作ってて、で、ソニック・ザ・ヘッジホックがまさにそのスピード感重視の駆け抜けるゲームだったんですけれども、ソニックはマリオの対抗作だったんで、別にスピードだけが売りだったんじゃなくて、やっぱりその、途中にあるアイテムを取ったり、隠しステージに行ったりっていう遊びもあって、ちょっとね、スピード感だけのゲームではなかったんですよね。で、ところがですね、ナイツっていうのは、ソニックのゲーム性を期待するとがっかりするゲームだったんですね。で、あれが実は同じステージを周回を重ねて、最速タイムを目指すレースゲームだっていう認識に変わった時に、僕は目から鱗がボロッボロ落ちたんですね。ナイツって最初遊んだ時なんてつまんねえゲームだって思ったんですよ。同じステージを何周もさせられるんですね、クリアするまでに。で、これ単調だなって思ったわけですよ。で、スピード感もないし、なんかね、途中でダメージ受けてこけるわ、ばらまくわね、ソニックに比べてなんて爽快感がないゲームだって思ったんですけど、ナイツのゲーム性っていうのは、これは要はレースゲームなんだと、マリオカートなんだと、クリアに最低限必要なアイテムを揃えて、いかに早く周回をこなすかっていうゲームだっていう風に、理解したというか、そういう解釈に変わった時に評価が変わったんですよね。あ、ナイツ面白いじゃんっていう。なんでそういう遊び方だっていうのを最初に教えてくれないのってとこまでセットだったんですけど。ね。だから、やっぱりね、ゲームって、その、どういう遊び方をするかとか、作った側の狙いがどこにあるかっていうのが分かってるか分かってないかでもかなり評価が変わるなっていうのは、このギャラクシーフォース2とナイツで僕は、すごく感じたところですね。はい。で、もう一つ余談を言うと、このギャラクシーフォース2が有名なのは、当時セガと仲が良かったマイケル・ジャクソンがですね、日本に来た時にですね、個人的に買ってったと。プレゼント、セガがプレゼントをしたんだか、購入したんだかちょっと忘れちゃいましたけども、マイケルがですね、このギャラクシーフォース2を気に入って、自宅ですね、ネバーランドに設置してたという噂がありました。で、ヨタ話でもないっぽいんですよね。実際、ネバーランドにね、ギャラクシーフォース2が設置されてたっていう話も、ちらほら聞くんで、多分本当なんじゃないかなと。いうことですね。で、まあ、こういう経緯もあったのか、マイケル・ジャクソンとはね、その後もずっと仲が良くて、マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカーっていうアクションゲームが出たりとか、あと家庭用だとね、スペースチャンネル5とか、あっちの方にも出たりとか、で、マイケルも、ゲームが好きだったっていうのもあって、ゲームのアイデアとか積極的にセガに持ち込んで、こういうゲーム作りたいとか、こういうアイデアはどうだとか、で、セガの方もマイケルに今開発中のこういうゲームがあるんだけど、ゲスト出演してくんないかみたいなこと言ったりとか、いろいろそういういい関係が保ててたみたいで、まあ、そのきっかけの一つになったのは、その、このセガを初訪問した時に、プレゼントしたんだか買ったんだかした、ギャラクシーフォース2のデラックス筐体だったんじゃないかなという話ですね。はい。ということで、ギャラクシーフォースの話も長かったな、これ。88年は本当に進みませんね。はい、次行きますか。88年の次のゲームはですね、アイデムが発売した最後の忍道ですね。こちら横スクロールアクションゲームになっています。で、家庭用ゲーム機ではね、確か PC エンジンかなんかに移植されたのが有名ですかね。逆に言うとね、メガドライブとかファミコンには移植されてなかったはずですね。スーパーファミコンとかにも出なかったんで、でもね、結構これもね、ゲームセンターでよく見かけたゲームでしたね。攻撃、ジャンプ、武器選択の3ボタンで遊ぶゲームで、武器がね、結構当時多彩だったような記憶が残ってます。アシュラ像のボスが結構有名ですよね。下からゴゴゴゴゴって競り上がってきて、うん、なんか画面いっぱいをこう、使ったようなでかいボスでしたけれども、 最後の忍道はね、私ほぼ遊んでないですね。激ムズアクションっていうイメージが非常に強かったんで、ただね、上手い人のプレイ見るとこれもね楽しそうなんですよね。あの分身状態で鎖釜みたいな、あのブーメランみたいな、なんか僕あの詳しくないんでよくわかんないんですけども、あの武器をね使い分けて、それこそさっきのアシュラズを倒してたりとか、ギャラリーやってるだけでもね結構楽しいゲームでしたねこれは。まあ、チャンスがあればね、この最後の忍道っていうのもね、今からトライをし直してみたいなって思ってるゲームの一つですね。はい。で、先ほどの忍者ウォーリアーズとかも含めてなんですけれども、あと忍びですね、セガから出てた。この時期ですね、やっぱり忍者ブームだったんですね、世界的に。だから、この最後の忍道もそうだったと思うんですけども、明らかにその海外の、忍者人気を当て込んで作ったゲームという感じがして、まあ、ちょっと88年の総括をするところでもう一回そこら辺は語ろうかなとは思ってるんですけれども、忍者ブームがあったよと。いうところだけちょっとこの88年ぐらいの、ちょっとトピックの一つになるのかなと思いますね。はい。それから、セガが出した獣王機ですね。スピリットボールを3つ、集めて、獣人に変身する横スクロールアクションと、いうことでですね。このね、獣王機は、まあ、セガの、メガドライブですね。この年に実は年末に出ますけれども、それの、まあ、初期タイトルの一つとして割と有名で、で、なぜかですね、このタイトル海外で大人気なんですよね、獣王機。で、いろんな家庭用ハードでも出てるし、リメイクも出てるし、まあなんか知んないけどね、この海外人気がすっごいあるゲームなんですよね、獣王機って。で、日本ではね、それほど僕は知名度ないと思ってて、で、実際ゲームね、お世辞にも高くないですよ、これ。はっきり言うと、僕の中ではクソゲーのカテゴリーに入るゲームですね、はっきり言って。ゲームバランスも良くないし、なんていうのかな、その工夫のしようがないというか、なんかパワー任せで無理やりこじ開けて進むようなゲーム性になってるんで、奥行きというか、その奥深さがないんですよね。なんか、暇つぶしにとりあえずワンコイン入れて、変身して、雑魚蹴散らしてるうちに死んじゃった、ああ、おしまいみたいな。本当にね、なんかこう、思い入れのしようがないというか、やり込みのしようがないというか、なんか遊びがいのないゲームだなっていうのが僕の印象なんですけれども、海外でなんでこんなに人気あるんでしょうね。ちょっと不思議なゲームですね。アルタードビーストとかっていうあれだったかな、海外名だったかな。獣王機っていうのは日本だけのタイトルですね。で、内容に関して言えばね、この前アストロシティミニっていうセガのレトロゲームを集めたミニシリーズの家庭用のそのゲーム機というかおもちゃが出ましたけれども、それに関するインタビューで、開発者の方のインタビューを僕見たんですよ、動画で。で、そこでね、いろいろ面白い裏話やってたんで、せっかくなんでね、ちょっとここで僕の記憶のアーカイブとして喋っておきますけれども、その開発者の方が言うには、まあ、この獣王機ってのは、以前、お話しした、セガのシステム16っていうシステム基盤を使って作られてるんですね。で、それの多分初期の頃の、開発で作られた、作品なんですけれども、システム16の、新しい特徴として、でかい絵が出せるっていうことで、じゃあ、その大きい絵でインパクトがあるゲームを作ろうと。せっかく出せるようになったからということで、それをコンセプトに、作り始めたと。だからまず何があったかっていうと、とにかくでけえキャラとかでかい絵を出そうよっていうのが、最初のコンセプトにあったということなんですね。で、ところが、プロジェクトがスタートして開発チームを編成しようとした時にですね、肝心のその開発チームがまだ空いてなかったと。当時まさにですね、その次にこの獣王機を開発するチームとして予定してたチームがちょうど忍びを作ってた頃だったらしいんですよね。で、その開発チームがまだ開発が終わってなくて、忍びの、せっかくプロジェクトスタートしたんだけど1ヶ月ぐらい開かないと。 で、グラフィッカーとプランナーの二人しかいない状態で、1ヶ月どうしようっていう話になったらしいんですよ。1ヶ月間、プログラマーとか、そのサウンドプログラマーとかも、作曲の担当とかも一切空いてなくて、グラフィッカーが一人とプランナーしかいないみたいな状態で、1ヶ月どうすんのよって話になった時に、じゃあ、まず、どれくらいでかい絵が出せるかっていうのを試そうと。そこを最初にまず、この二人で、できるだけやれるとこまでやっとこうよっていうことで、まあ、二人だったかな？グラフィッカー何人かいたのかもしれないですけども、まあ、そんな感じで、一ヶ月間は、ひたすら、獣王記の、メインの売りになってる獣人の変身アニメーションですね。あの絵だけを一ヶ月間ひたすら作ってたらしいんですよ。で、狼男の一番出来のいいあれですね、一面のキャラクターの、狼男の人間から狼に変身するアニメーションの絵、でかい絵でアニメーションするっていうところを、一ヶ月間ひたすら描いてたと、いうことらしいんですよね。で、あれがね、なんか当時の獣人に変身する映画があって、ちょっとタイトル忘れちゃいましたけれども、ハリウッドの特撮ですら、ずっとその滑らかに変身するシーンを描ききれてないと。でも、テレビゲームだったら、ビデオゲームだったらできるかもしれないということで、本人はハリウッドを超えるっていうのを目標に、要はその画面のシーン切り替えとか差し替えなしで人間から、狼男にスムーズに変身するアニメーションを表現することで、ハリウッドのその特撮シーンを超えるっていうのを目標に、この1ヶ月かけてアニメーションを描いたと。で、上司にこれを見せて、どうです、すごいでしょうと、こんな大きい絵で人間が狼男にスムーズに変身するのができるんですよって、これをメインにしたゲームを作りますよっていうことで、まあ、企画が、ゴーサインが出たというか、じゃあこれ、インパクトあるからこれをメインにして売り込もうということで、作ったっていうのが獣王記の始まりだったらしいんですね。で、獣王記のね、その裏話で面白かったのが、実際に発売されたゲームっていうのは、パンチ、キック、ジャンプの3ボタンで、割となんていうんですかね地味というか大味というか、あまり工夫のしようがないアクションしかできないんですけれども、実は当初は、攻撃ボタンですね、パンチ、キック、あとジャンプボタン、3つのボタン全部が二段階の強さを判定できるボタンを使って弱強の違いで、その操作の面白さを出そうとしてたらしいんですね。で、その方が話してる話だと、要はその、この後出てくると思うんですけど、ナムコの超絶隣人ベラボーマン。あれも、ベラボースイッチっていう特殊なボタンを使ってて、押し込んだ、その、スピードによって、強さを判定するっていうスイッチを使ってたんですね。で、ベラボーマンは、まあ、もうこの後説明するんで、ベラボーマンの方はあんまり説明しない方がいいかな。3段階ぐらいの強さがあったんですけども、獣王記は2段階の判定をする、スイッチを開発してたらしいんですね。で、弱く押せば、弱攻撃、弱ジャンプ。で、強く押せば、深く押し込めば、強パンチ、強キック、強ジャンプになると、いう感じで、それに合わせた、アニメーションも用意したし、攻撃判定も用意してたと、いうことで、その、アクションに変化をつけようとしてたのが当初の企画だったんですね。で、その、操作を実現するために、開発部に、マイクロスイッチを特殊な構造で作ってもらったと。要はマイクロスイッチを縦に2個並べて、最初のスイッチが押されたら、弱。で、二段目の、そのさらに下のスイッチまで押されたら強っていうことで、詳しい仕組みはね、よくわかんないんですけども、要は縦に2個スイッチを並べて、そこを通過したタイミングだとか、判定によって強弱を判定するっていうスイッチを、作ったらしいんですよ。ところが、実際にそのスイッチを装備した状態で、ロケテストに出したところ、故障が続出してしまったと。構造上ですね、2段にスイッチを並べてるところにボタンがこう押し込まれたっていう判定をしなきゃいけないので、そのボタンの下に長い、細長い棒みたいなものでスイッチを通過するような仕組みになってたらしいんですよ。で、開発者の方が、その、出てきたその試作品の2段階マイクロスイッチの構造を見て、いや、この、 細長い棒みたいの耐久力ないでしょって、何回もバシバシバシバシ叩いてたらこれ絶対折れるよねって、指摘したらしいんですけど、スイッチ作ってきた、その、ハードウェアの開発者の人は自信たっぷりに、いや、これは大丈夫ですと、耐久力ありますと、何回叩いても壊れませんよ、そんな簡単にっていうことで、ロケテストに出したら、開発者の人が心配した通り、もうロケテストやってる途中で、ボッキンボッキンその棒が折れまくって、全然その2段階の強さが判定できないということで、で、開発者の人もそれを予期してたんで、いくらそのハードウェアのそのスイッチ担当者が、いや大丈夫です、壊れませんって言っても、心配でしょうがなかったんで、予備のそのスイッチ何個も持ってってたらしいんですよ。でも、その予想を超えるぐらいのスピードでロケテスト中にボッキンボッキン折れまくって、壊れまくって、たっぷり用意してた、その、替え用のスペアのスイッチも全部使い果たしちゃったみたいな話してて、で、これで、もうこれはダメだと。この2段階のスイッチで強弱判定をさせるっていう仕組み自体がもう無理という風に判定しちゃって、もうロケテストまでやってた段階なんで、もうほぼ、あとはバランス調整とかっていうレベルのところまで来てたゲームだったんで、多分ね、発売までもう2ヶ月とか1ヶ月とかそういうタイミングなんですよ。で、そこで、もう土壇場で、慌ててこの2段階っていう仕様を廃止して、通常のパンチ、キック、ジャンプの1段階しかない操作に無理やり変えちゃったらしいんですよね。もうしょうがないと。もうハードウェアのこの対応が間に合わないから、このまま2段階スイッチ判定のスイッチで出しても絶対クレームがつきまくるし、対応しきれないっていうことで、普通の、マイクロスイッチ1個だけの、仕様に無理やり変更したと。で、その結果、予定してたモーションですね。要は弱中に合わせて、パンチもキックもジャンプも、まあ、ジャンプはどうだかわかんないですけど、パンチキックも、その弱中に合わせた2つのモーションをちゃんと用意してたのが、結局お蔵入りになっちゃって、実は、プログラムのロム内には、そのデータ自体は残ってるらしいんですよ。2段階に、強弱によって違うパンチやキックのモーションのアニメとかのデータは残ってるらしいんですけど、それは、廃止になっちゃったと、いうことで、なので開発者の方が言うには、結局そのマイクロスイッチの、耐久性の問題で、本来やりたかったそのゲーム性っていうのは、没にせざるを得なかったと、諦めざるを得なかったっていうことで、ゲーム性自体がこの変更でね、かなり変わっちゃった可能性があるんですよね。だから重要機が本来予定してたその弱強のそのパワーの違いによってモーションとか技の威力を変えるっていう要素が抜けちゃった結果、予定してたアクションの半分ぐらいしか実際のゲームでは使ってないということで、これがね、その僕が指摘している重要機の、力技的なというか単調なというかね、あまりその奥行きのないゲーム性になっちゃったっていうのは、やっぱりこれがね、このマイクロスイッチの、開発の失敗が、重要機のそのゲーム性に大きな影響を与えちゃったんじゃないかなっていうのは、この開発者の方のインタビューを見て、すごく思ったところですね。だからなんかその重要機を、今リメイクというか、ゲーセン版の移植するんであれば、その本来、実現できなかった、弱強が有効になったバージョンとか出してくれるとどうなるのかなっていうのはちょっと見てみたい、気がしますね。はい。ということで。あと余談ですけど、重要機はだから、多分海外で、人気があったせいもあったと思うんですけども、メガドライブで、まあ当然初期タイトルで出たのはもちろんのこと、PC エンジンでもヒューカード版と CD ロムロム版が別々に出たりとか、あと、ファミコン版も出たんですよね。全然もう、原型残してないような移植でしたけれども、出てたりとか、あと、プレステ2の時代とかにも、ポリゴンでリメイクされたりとか、いろいろね、優遇されてるゲームなんですよね。はっきり言って、この当時セガが出してたテーブルゲームの中でも、ぶっちぎりで僕つまんないゲームだと思うんですけど、申し訳ないけど。でもね、いやーよくわかんないですね。外国人に何が受けるかっていうのはね、日本人とやっぱちょっと好んでる、そのポイントというかセンスが違うのかなっていうのを感じるのがこの重要機っていうゲームですね。はい。 で、今のその強弱を検知するシステムというところで名前が出たのが、ナムコの超絶隣人ベラボーマンですね。こちらがですね、先にそのシステムの話からしちゃうと、ベラボースイッチっていうのが、このゲームの特徴的なコントロールの一つになってて、こちらはですね、先ほども言いましたけれども、3段階の強さを検知する仕組みになってたんですね。で、やはりですね、重王器とクシークもですね、アイデアが似てまして、これもですね、縦にスイッチを内蔵しといて、で、その、スイッチを通過した時間で、強弱の強さを判定する、仕組みになってたと、いうことでですね、ほぼ、なんか重王器とアイデアは似てるんですよね。圧力センサーとかじゃないんですね。まあ、シンプルって言えばシンプルなんですけども、従来のスイッチを並べて、それの判定で強弱を、判断するということですね。で、重王機ではそのボタンの耐久性で採用を断念した経緯があったんですけれども、じゃあこのベラボーマンのベラボースイッチはどうだったんだっていうと、実は全く同じ問題点を抱えてまして、このベラボースイッチって、すっげー壊れやすかったんですよ。で、で、それで諦めた重王機とそのまま発売しちゃったベラボーマンということで、ベラボーマンはね、よく壊れてましたね、スイッチ。押してもね、弱しか出なかったりとか、反応しなかったりとかね、多分ね、構造が、アイデアも構造も似てたんで、重王機で断念した欠点がね、全くやっぱり同じものを抱えてたんだと思うんですよ。で、結局特殊なね、そういう操作系だったのもあって、ベラボーマンもね、メンテナンスが難しかったし、汎用筐体に入れるにはちょっとハードルが高かったっていうのもあって、長くは置かれてなかった気がしますね、ベラボーマン。うん、僕はね、演出とか、その、世界観はすごく好きで、まあでも難しいゲームだったんで、これもね、ギャラリーしかしてなかったんですけど、基本的に。まあ、この時期のね、その、悪乗りしてた頃のナムコみたいなのの象徴的な、ゲームだった気がしますね。で、ゲームの中の話で言うと、銀の力で、平凡なサラリーマンが、ベラボーマンというヒーローに変身して、みたいな設定になってて、で、銀の力って何かっていうと、100円玉なんですよね、要は。そういうちょっとなんかメタなネタを入れてるみたいなね。プレイヤーが投入する100円玉によって変身できるよ、みたいな。で、ベラボーマン自体が70年代の特撮が好きな人が作ったんだろうな、みたいな世界観に満ち溢れてて、なんかナショナルのその看板が背景にあったりとか、電信柱とかね、そういうその、ステージの背景とかも、なんか70年代の日本をちょっとフィーチャーしたような、88年の時点でちょっとレトロな感じの街の風景みたいなね。そういうのを意識した世界観で、僕はベラボーマンっていうのは割と、好きでしたね。で、個性的なキャラがいっぱい出てて、なんだっけ、ベンジャミン大久保彦左衛門とか、和や姫とか、ブラックベラボーマンとかね。あと、ピストル大名ですね。で、最近ね、スイッチでスピンオフの、この、ピストル大名の冒険っていう、横スクロールシューティングゲームが出てましたけども、それがスイッチで移植されたりとか、そういうのもあったりして、結構ね、脇役のキャラも、人気があって、ベラボーマンっていうゲームは、そのキャラとか世界観の設定を含めて好きだっていうファンが結構多いゲームだと思いますね。で、さっきの重王機が、チーム忍びがそのまま移行して作ったんで、スタッフロールとかにも、チーム忍びっていう、忍びを作ってた、開発チームが作ったよっていうのが出てくるんですけれども、この超絶隣人ベラボーマンも、源平島までを作った開発チームが、継続して作った作品ということで、源平プロ作品なんていう感じで、確か、スタッフロールに出たりとか、その作品紹介とかでは、強調されてるゲームだったという記憶がありますね。どうだろう？あともう2時間経っちゃうのかな？あと10分ちょっとで2時間なんで、あと2、3個行けるとこまで行きますかね。じゃあちょっと小粒ネタで脱衣麻雀系をちょっと、いくつか取り上げましょうか。まず88年の脱衣麻雀で有名なのが、前回も取り上げたセタのね、 スーパーリアルマージャンですね。これの3作目、P3 ですね。で、まあ、1作目は前回も言った通り、全く脱衣要素のない、二人打ちマージャンゲームだったんで、実質、まあ、脱衣マージャンゲームとしてはシリーズ2作目と、いうことですね。で、この P3 っていうのが、長らくゲームセンターの脱衣マージャンで、ロングヒットしてたゲームですね。P2 はね、やっぱりちょっと、後付けで、突貫工事で作ったようなゲームだったんで、早々に P3 に、くら替えというか置き換えされて、で、P4 が出るまでがね、4年くらいあったのか ?91 年くらいに出たんだっけかな ?P4 って。結構ね、P3 と P4 の間が、間空いてるんですよね。だから、現役時代がすごく P3 は長くて、脱衣麻雀コーナーには大体このスーパーリアル麻雀 P3 が、ずっと置いてたっていう印象がありますね、この時期は。で、P2 では一人しかいなかった、翔子ちゃんしかいなかった、その脱衣ヒロインがですね、二人になって、で、しかも姉妹かなんかだったのかな?かすみちゃんとみきちゃんか。っていう、二人の姉妹が、ヒロインになって、で、今の基準からするとやべえのがですね、二人とも未成年なんですよ。しかもね、確か一人目に出てくる妹のかすみちゃんがね、年齢がね、14歳だか15歳だかで、これ公式設定だったのかな?なんかね、中学生なんですよ、確か。だから中学生で脱衣させるのって、今の基準からしたら完全にアウトですよね。で、お姉ちゃんのね、ミキちゃんだっけ?ミキちゃんも、確か、17歳ぐらいで、やっぱり高校生なんですよね。で、18歳未満の二人が脱ぐっていうことで、今の基準では完全にアウトの脱衣ゲームですね。で、脱衣のね、そのアニメーションがもうさらに滑らかになってて、もう完全にセルガアニメに近かったですね、当時の感覚としては。で、私もね、当時まだ、思春期真っ盛りの高校生だったんで、血迷って、コインを入れて遊んだことがあるんですけれども、今でも、もう僕、この手の話をするときに必ず話すエピソードなんですけども、僕の初プレイは10秒で終わったんですよ。どういう10秒だったかというと、ちょっと再現しますね。コインを投入しました。スタートボタンを押しました。なんだっけ?最初にかすみちゃんがなんかオープニングデモで喋るんですよね。いらっしゃいませ。私、かすみです。よろしくみたいな感じで喋って、さ、始めましょうかって言って、で、サイコロをコロコロコロ、コロコロコロって転がして、で、山からこう、麻雀をポン、パイを、自分と相手がこう、積んでって、バシッとこう、ハイが出てきて、で、そこからゲームが始まるんですけれども、私が最初の一杯目を切り出したんですね。そしたら、ドンって言われて、ドカって相手にオープンされて、で、麻雀知ってる方はご存知だと思うんですけれども、配られた手牌で上がったのは天宝なんですよ。で、配られた手牌の最初の相手の切り出しの牌で上がった場合は地位宝って言って、天宝も地位宝も両方役満なんですよね。で、開始10秒で私やったのって、コイン投入して、スタートボタンを押して、最初の一杯切っただけですよ。それで、ロン、チーホー、100万、ゲームオーバー、みたいな。俺がやったのはスタートボタンと、切り出しの N ボタンの2つしか押してねえよ、みたいなね。やったアクション3つですよ。コイン投入、スタートボタンを押す、切り出しをする、その3回をやっただけで、10秒で僕ゲームオーバーになりましたからね。びっくりしましたね。10秒しか遊ばせてくれない、アーケードゲームって僕初めてでしたよ。しかも、やめたことが、コイン投入とボタンを2回押しただけっていう。いやー、あれはね、もう僕の中では一生語りますね、これは。地方をやってくる。しかも初手から。ありえますかねって感じですよ。もうね、このね、狂った難易度っていうのを語るのにね、これ以上のエピソードはないですね。はい。ということで、スーパーリアルマージャン P3 がいかにひどいゲームだったかっていうのは、これで分かっていただけたかなと思いますね。はい。 それからですね、同じ年に出た、麻雀ゲームで日物が出した、麻雀四角っていうゲームがあるんですけれども、これがまたね、大問題のゲームで、何がやばかったかっていうと、出てくる女性キャラが全部アニメのパロディのキャラだったんですよ。出てくる、キャラの通り名と名前を順番に言っていくと、ハコテンのランマ、サイコロのマドカ、マンボウのナウシーカ、展望のマミ、マット使いのエミっていうことで、あと、もう一人か、1,2,3,4,5、6人出てくるのか。で、あと、ラスボスで殺人パイのラムっていうのが出てくるんですよ。これ、名前だけ聞いてもわかると思うんですけども、ランマ2分の1のランマだとか、風の谷のナウシカのナウシカだとか、気まぐれオレンジロードの、あゆかまどかだとか、当時人気があった漫画とかアニメのヒロインばっかりなんですよ、出てくるのが。で、絵柄も全くひねってなくて、ほぼアニメそのまんまの絵で出てくるっていう非常にやばいやつで、もうまさにですね、版権無視ですね。これもう訴えられたら確実に負けるでしょっていうレベルの名前も絵もそのまんまほぼひねらないで出すっていうことを、やってのけたゲームなんですね。で、まあ、このスーパーリアルマージャン、P2、P3 もそうですし、このマージャン資格もそうだったんですけれども、これまでですね、このぐらいの時期までの脱衣マージャンゲームの主流っていうのは、実写の取り込み物ですね。AV 女優とか、その、モデルさんの、画像を取り込んだものをデジタイズしたものだとか、あと劇画タッチですね。エロ漫画もそうだったんですけれども、当時の。なんで詳しいかは聞かないでくださいね。当時のエロ漫画雑誌も、劇画調が主流だった時期だったんですよ。80年代中頃までは。ところが、この87年、88年あたりから、方向性が変わったんですね。このスーパーリアルマージャンシリーズだとか、このマージャン四角だとかの時期を皮切りに、脱衣マージャンとか、脱衣系のゲームといえば、アニメキャラで、表現するというのが主流になっていくのがちょうどこのタイミングだったんですよ。で、これ以降はむしろ劇画とかは減ってって、なんかその、バタ臭いっていうんですか、なんかこう、ムンムン匂いがしてきそうな、リアル調の絵柄っていうのは減ってって、主流になるのがこのアニメキャラが脱ぐっていうのと、もう一つはさっきの実写取り込み物ですね。で、しかもその実写取り込み物も、アイドルのそっくりさんが出てくるみたいな脱衣物が増えてくんですね。あと AV 女優そのものを、まあ、ビデオで流したりとか、デジタイズ取り込みしたものとか、そういったものが主流になってくっていうことで、劇画調の、ものからアニメ調に置き換わっていく時期の転換点になったのが、この辺のゲームなのかなという感じがします。はい。で、セタつながりで、じゃあ今日はちょっと最後にツインイーグル上げておきましょうかね。セタが開発して、タイトーが発売した縦スクロールシューティングゲームなんですけれども、このゲームね、正直ゲーム性は低いです。なんかこればっかりだけど。このゲームの一番の売りっていうのは、BGM がめちゃくちゃすごかったっていうことですね。ハードロックの、演奏に、ボーカルが流れるんですよ。これもね、歌うビデオゲームの一つで、前回だっけ？サイコソルジャー紹介した時に歌うビデオゲームっていう表現をしましたけれども、このツインイーグルもね、やっぱり歌うビデオゲームだったんですね。BGM にボーカルが乗っかった曲が流れるということで、かなり、初見で見るというか聞くというかすると、びっくりするゲームでしたね。でも、逆に言うとそれ以外はあまり見どころがないというか、背景とかね、敵キャラもね、ちょっとリアルな感じで、そこはね、見るポイントなんですけども、とにかくね、難易度が高すぎるゲームで、しかもですね、僕これ後から知ったんですけれども、連射すればするほど敵の難易度が跳ね上がるんですよ。弾がいっぱい出てきたり、敵がいっぱい出てきたり、そういうね、システムになってて、多分ね、それインストカードとかで説明してないんじゃないかな。で、さらに悪いことに、連射が、最高速になると、自動的に自分の武器がフルパワーアップになるっていう隠し仕様があるんですね。だから、連射した方が得じゃんと思って、鬼連射してフルパワーアップになると、実は、 ステージの難易度も最高難易度に跳ね上がって、敵の攻撃がめちゃくちゃ激しくなるっていう罠が仕込まれてて、この辺のね、だからそのスーパーリアルマージャン P3 もそうだったんですけど、この難易度設定に関する意地悪さが、この時期のあのセタのいやらしさというか、とにかくプレイヤーを騙しででも、インカブいっぱい稼ぐぞみたいなところが透けて見えて、僕はあんまりちょっと感心しないあのメーカーの姿勢ですね、この辺は。はい。っていうところで、88年やっぱり予想通りですね、知事として進みませんが、これね、88年3回ぐらいかかるかもしんないね。このスピードだと。はい。っていう感じで、まあ、余談を話したり脱線したりしながらですね、多分僕が一番アーケードゲームが楽しくて、ワクワクして思い入れがあるのがこの88年ぐらいのところがピークかなっていう気もするので、ここはですね、まあ、いつも言ってますけれども、思い入れたっぷりにマイペースでね、ゆっくり、語っていこうと思います。で、単体テーマで語ろうと思ってる体感ゲームとかグラディウスシリーズとか、そういうのを除けばね、多分ここで出てくるアーケードゲーム群っていうのは、改めて語る機会ってあんまりないのかなと思うんで、自分の記憶のアーカイブという意味では、そのゲームに対する思い入れとか 裏話は、なるべく詰め込みたいなって思うんですよね。で、そうなってくると、やっぱり一個一個の比重が上がってくるんで、なかなか話が進まないという悪循環というか、そういうループに陥ってしまうので、こっからね、3、4年 ?88 年から91、2年ぐらいの話っていうのは、多分めちゃくちゃ長くなります。ね、システム基盤とか体感ゲームの区切りでテーマで語って、また別枠で語るっていうのもあるんですけれども、それ以上にね、玉数が多いんですよ、この時期、本当に。で、自分自身もいっぱい遊んでる時期なんで、多分ね、アーケードゲーム一番遊んでる時期なんですよ、この時期が。だからどうしてもね、20世紀を語るの中でも、この辺のウェイトはめちゃくちゃ重くなってるんで、まあね、もういいよ、アーケードゲームの話はって人、めちゃくちゃいると思うんですけど、僕の目的としてはね、この時期のことはやっぱりね、記憶に残したいな、記録に残したいなと思うんで、引き続きですね、語っていきたいと思います。はい。ということで、まあ、もう多分2時間ぐらい経ったと思うんで、今日はこの辺にしときましょう。ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それでは、また次回ですね、1988年のアーケードゲームについて語りますんで、同時期に、楽しんでた方、この時期のゲームを、知りたい方は、ぜひですね、穴の向こうで聞いていただければ、私、大変嬉しく思います。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう、さようなら。